それでは東芝ネクスプランの進捗についての説明会を開始いたします。当社の出席者をご紹介いたします。代表執行役会長 CEO 車谷信明でございます。代表執行役社長 COO 綱川聡でございます。代表執行役専務 CFO 平田正義でございます。私は進行を務めます広報 IR 室の原です。それでは東芝ネクストプランの進捗について車谷によりご説明させていただきます。
車谷でございます。今日はご対応の中このように多数ご集まりいただきまして、本当にありがとうございます。私は東芝に参りましてちょうど1年半、経ちます。東芝の皆さんには本当に全部を変えてもらいたいということで、かなり、いろんなお願いをして参りました。それで大きく、東芝は変わってきたと思っております。今日はその、大きく変わりつつある、東芝がどの点で変わったのかということと、今後、どういうふうに成長していくのかということについてお話をしたいと思います。ちょうど、11月8日昨年ですね、ネクストプランを発表させていただきまして、ちょうど1年が経過をしております。ネクストプランはまさに全社改革という計画でございます。それではネクストプランの進捗についてご説明をしたいと思います。まず、次のページですね。今回のですね、キーワードでございますが、チェンジ&グロースということで、テーマを立てております。次のスライドでございますけれども、チェンジ、いろいろ東芝は変わってまいりましたけれども、東芝のチェンジのポイントは一つ目、高収益基盤の構築ということ、それからポートフォリオ管理の規律の整備、それから先進的なガバナンスの導入、それからいわゆるキャピタルアロケーション、資本政策と株主還元と、このテーマ4つについてですね、今日はお話をさせていただきたいと思います。まず一つ目はですね、高収益基盤の構築ということでございます。この紙機でございますが、営業利益の実績でございます。521億円ということでございますが、昨年度と比べまして 7.5 倍ということで、かなり大きな増益を達成をしております。これはメモリー事業を除きますとですね、アップルトゥーアップルで比べますと、紙機としてここ10年で最高益ということになります。また全セグメントで黒字化になっておりまして、全セグメントで増益になっております。これもここ10年では初めてということになります。東芝の収益構造はですね、非常に季節要因が大きい構造になっておりまして、おおよそ上期で営業利益 3割に対して下期が4割7割ぐらいの形で構成をされております。そういう東芝の構造からいたしましても、年間の1400億に向けてですね、上期としては順調な滑り出しであるというふうに考えております。東芝の大きな改革はまだ序についたばかりということでございますが、収益構造は確実に変わりつつあります。その効果が最初の6ヶ月で数字として現れたというふうに評価をしております。次のスライドはですね、構造改革の実績でございます。東芝ネクストプラン、やはり東芝を立て直すためにはですね、やはり しっかりした負の遺産の整理整頓というものが必要になります。東芝ネクストプランでお約束したことの中で、まずもって最も重要なことは構造改革ということでございました。まず米国の液化天然ガス、いわゆる LNG 事業でございますけれども、こちらは9月にフランスのエネルギーメジャートタル社様へ売却が完了をいたしました。またイギリスのですね、原子力プラント建設を担うニュージェン社も生産手続きが実質的に完了をいたしております。これによりまして、非常にリスクの大きかった海外の原子力建設事業につきましては完全に撤退が完了したということでございます。これによりまして東芝が抱えておりました負の遺産の処理はおおむね完了したと言っていいと思います。早期退職優遇制度、こちらにつきましても計画通り進捗をしております。またお約束をいたしておりました 25% の子会社の削減につきましても上期で 15% まで進捗をしております。東芝ネクストプランのコミットメントを着実にですね、実行したということでございまして、こうしたリスクに素早く機敏に対応できる会社と、そういうスピード感のある会社に変わってきているとまず申し上げられると思います。次のスライドでございますけれども、上期70億円からですね、521億円という451億円の増益になっておりますけれども、内訳としては構造改革効果が155億円、調達改革の効果が124億円、営業改革の効果が17億円という形で織り込まれております。増減収と構成差ほかには195億円ということになりますけれども、社会インフラであるとかビルソリューションの増収が寄与をしております。現在もですね、調達改革では3900件、それから営業改革では1万1300件ということで、合わせて1万5200件のですね、施策が進行しております。東芝グループ13万人、1万5000件ということはですね、ほぼ全員がですね、この改革に参画をしているという状態になっておりまして、まさにこう全員参加型のですね、変革が動いているということでございます。これだけ大規模な CFT 活動は東芝グループとしては過去にない、初めて導入したものでございますけれども、そういった意味で、成果が出始めているということは、経営陣としてもですね、手応えを感じているところでございます。それから次のスライドでございますけれども、こちらは1400に向けた道順でございます。18年度の営業利益の実績でございますけれども、これは354億円ということでした。昨年も構造改革をやりました。さまざまな要因ございました。いわゆる一過性の要因というものを考慮いたしますと、私どもは実質的な営業利益の実力は805億円であったというふうに分析をしております。これに上期、現実に実現をした増益分451億円を、足しますと、残り下期で1400億に向けて達成をしなければならない収益額は、いわゆる2号はですね、144億円ということになります。今年度やはり初年度ですので、調達営業等によるですね、基礎的な収益力基盤の構築がやはり東芝にとって何よりも重要ということであります。先ほども申し上げましたように、1万5000件を超える全社でのですね、全社参加での活動ということで、一件一件地道にですね、東芝の構造を強くしていきたい、そういうふうに考えております。次のスライドでございますが、東芝ネクストプラン1年目はですね、非常に良いスタートが切れつつあるというふうに申し上げていいと思います。 まあ、年間営業利益目標の1400億の達成と、V 字回復に向けた手応えを感じつつあるということでございます。1400億円を発射台として21年度の2400億円、まあ、営業利益 ROS6% に向けて施策を確認をしております。増減収構成差ほかでの660億円の改善は、まあ、ディスクリート半導体、鉄道空調事業などでの、まあ、増収効果を織り込んでおります。またプロセス改革として進めておりますモジュール化につきましては、先行する20製品での適用をすでに始めつつございます。大規模な IT プロセス改革も進めておりまして、21年度基幹システム導入に向けた準備がすでに進行しております。まあ、いずれもですね、短期中長期的に会社の仕組みをまあかなり大きく根本的に変える施策でございます。まあ、すでにまあ着手をしておりまして、これらの施策もしっかりこなして21年度以降のまあ収益貢献を確実にするために、まあ地道に取り組んでまいりたいと考えております。事業別のまあ戦略や施策につきましては、明日各分社会社の社長、またあのデジタルについては、まあ、島田常務、電池については豊原専務といった形で、詳しく IR デーでご説明をしたいと思っております。よろしくお願いいたします。スライドの11でございますけれども、昨年からですねプロジェクト案件の、まあ、受注の管理プロセスを変えております。私は東芝に入りまして、やはり受注がですね非常にまあ甘いということがございましたので、まあやり方を全部変えていただきました。まあ、そういった意味ではリスク管理をまあ非常に強化をしておりまして、収益性の高い案件を厳選して受注するという方針でございますけれども、まあこれによりまして全体ストックでの粗利率、まあ受注のストック全体に対しての粗利率は昨年度に比べまして 1.2% 改善をしてきております。また厳選受注ではありますけれども、受注高そのものはですね上期上期で前年同期との比較で約2割 20% 増加をしております。品質納期の実績なども評価されまして、火力の案件の受注も増加をしております。次に、ポートフォリオ管理の規律の整備ということでございます。2つ目の、まあ、大きな変化についてでございます。これは当社のこれまで そのポートフォリオの入れ替えについてのですね大きな図でありますけれども、これまで非常に大きな事業売却を大規模な事業売却を進めまして、事業ポートフォリオの構造を変えてまいりました。まずホームアプライアンス、家電等のですね赤字または収益性が非常に望みにくい B2C 事業の売却を進めております。昨年パソコンの売却もいたしました。またリスク遮断のためのウェスティングハウスの処理、また非常にボラティリティの高い非常にヘビーキャピタルなメモリー事業のベインキャピタルへの売却なども進めております。またバランスシート改善のための売却した事業もございますけれども、理由は様々ではございますけれども、4年間で合計7事業3兆円規模の事業売却を断行したということでございます。現在の東芝の事業ポートフォリオはですねリーマンショック時にもほとんどダメージがなかった、いわゆる景気変動に対するボラティリティが非常に低い B2B 主体の分散型の事業モデルになっていると思っております。こうした事業モデル、このそれぞれの事業をですね営業利益率 6%、8%、10% に引き上げていく、すべての現在の事業を主力事業化していくと 私はこの事業、残った事業を、ほとんどそういう形に主力事業化することは十分できると思っております。そのプロセスこそがですね、ハードウェアとしての東芝の、ターンアラウンドが達成する道であるというふうに考えているということでございます。次のスライドでございますけれども、先ほどご覧いただいたとおりですね、基礎的な収益力の強化の効果が全事業で出てきております。先ほど全事業で増益になっているというふうに申し上げましたけれども、今年度赤字となる事業はですね、ゼロになる見込みでございます。私自身直接各事業部のですね、責任者と定期的にかなり頻繁に面談をしておりますが、事業の収益性を強く意識をして現場の変革に部長それぞれが取り組んでくれているということでございます。それから次のスライドでございますが、現在のポートフォリオにある事業はですね、それぞれ事業部長とその事業分野の中で最も収益性の高いグローバルなベースでのベンチマークを行いまして、その企業の収益性まで到達できるようなゲームプランを作ってもらっています。かなりの時間を使って議論をして作っております。そういう意味でですね、今の残っている事業についてのマージン改善はできるというふうに考えています。ただし明確な規律を持って事業の進捗を管理する必要があります。従来は東芝ネクストプランの計画値に対する進捗を確認しながらポートフォリオ管理を行うという考え方でございましたけれども、今後はこれに数値基準を追加をいたします。追加をして管理を行うことといたしまして、まずは20年度に営業利益率 ROS 5% というハードルラインを設けまして、モニタリング対象の選別を行いたいと思っております。営業利益率 5%、 ROS 5% に到達するための KPI、 ゲームプランは事業ごとに非常に細かく設定をしております。この基準に照らしまして、システムデバイス事業部は20年度のハードルを超えられる蓋然性が認められないということから、注力領域である社債向けおよび既存のお客様へのサポートを除きまして、ロジック LSI 事業から撤退するということをいたしました。今後はですね、モニタリング事業の撤退を含む最終判断においては取締役会においても十分な議論をしてまいりたいと考えております。次のスライドでございますけれども、このシステム LSI を除くモニタリング事業、残り3つでございますけれども、こちらにつきましては収益性改善の施策が着実に前進をしているというふうに考えております。火力プロジェクトにつきましては、いわゆるロスコンプロジェクト案件の損失が急激に減っているということに加えまして、いわゆるサービス化、サービス事業化が計画通りに拡大をしてきております。今期は黒字を達成できる見込みでございます。また産業用モーターでございますけれども、高採算の高効率機種へのシフトが進んでおります。また生産体制の見直しで収益性が改善してきているということでございます。またモバイル HDD は製造能力を縮小して収益安定化を図ると同時に、今後の柱でありますデータセンター向けのですね、大容量 HDD の顧客認定も順調に進んでおりまして、ボリュームも増えてきております。この3事業については順調だというふうにご報告できると思います。次はですね、先進的なガバナンスの導入という変化についてのお話でございます。ガバナンス体制、非常に大きくこの6月の総会で変わりました。新取締役体制の発足ということでございます。 12名の取締役のうち、執行役の兼務者は私と綱川社長の綱川の2人のみでございます。約8割の取締役、残りの10名が社外取締役で構成をされておるということでございます。この8割というのは、アメリカの企業としては割とアベレージということでありますけれども、日本の企業ですとですね、数社しかないということでございます。また私どもの場合は社外取締役のうち5名は非常に高い国際性を有する方々でございます。日本企業としてはですね、最も先進的なガバナンス体制であると言ってもいいのではないかと思っております。それから次のスライドでございますけれども、新取締役体制はですね、国際事業でありますとか、M&A を含む企業経営の幅広い実務経験のある方、また資本市場での投資家としての経験のある方、また企業再構築の経験のある方などですね、非常に多様なですね、専門的なスキルと経験を持った方々で構成をされております。ターンアラウンドの途上にある東芝にとりましては、非常に有益なご意見を頂戴できるということでございます。新体制発足からわずか半年足らずでございますけれども、早くも非常に高度な戦略議論が行われておりまして、取締役会は非常に大きく変貌したと言えると思います。次のスライドでございますけれども、市場との対話も大きく変わってまいりました。今年の1月に初めて社外取締役、小林議長でございますけれども、株主様との直接のグループミーティングを開催をさせていただきました。さらに先月には新任のですね、社外取締役も加わりまして、2回目のグループミーティングをさせていただいております。もちろんこれ以外にもですね、私、綱川、平田も含めましてですね、株主様との個別面談は非常に数多くこなしておりましてですね、多くの貴重なご意見を頂戴をしておるということでございます。次でございます。これは役員報酬制度についてでございます。株主様から非常に多くの期待をいただいておりました項目でございますけれども、執行役報酬に新たに3年間の相対 TSR を加えたいと思っております。中長期でのですね、株主価値向上に直接結びつくインセンティブ体系に変更したいと思っております。また社外取締役の報酬にも譲渡制限付き株式報酬を導入するとともに、株式による業績連動インセンティブの対象を非執行役、いわゆる私どものような執行役ではなくて非執行役の事業責任者またはスタッフの責任者にも拡大をしたいと思っております。変化の最後でございますけれども、次に資本政策及び株主還元についてお話をさせていただきたいと思います。まず自己株式の取得についてでございますけれども、昨年お約束をいたしました7000億円を全額取得することができました。これは金額規模のみならず時価総額比または流動性に対する割合で見ても過去10年間に日本の企業が実施した中で最大の自己株取得ということになろうかと思います。取得株式数は1億9800万株でございます。償却後の発行済みの株式総数は一昨年の緊急増資6000億円の増資の前とほぼ同等の4億5500万株となります。長く東芝を支えていただいた株主の皆様、その時の増資による希薄化でご負担をおかけしたということでございますけれども、今回の非常に大規模な自社株取得の慣行によりまして増資の前にの状態に戻すことができたということでございます。 次のスライドでございますけれども、いわゆる、まあ、事業の、まあ、選択と集中、まあ、大規模な売却というものをですね、先ほどご説明いたしましたけれども、まあ、事業外の、まあ、資産についても積極的に売却を進めております。2015年から現在までに上場株式は約2600億円、不動産を約900億円売却を実施しております。上場株式の保有高、いわゆる持ち合い株でございますけれども、これは同業他社比でかなり低い水準まで低下をしてきておりますけれども、今後ともですね、継続をして圧縮をしてまいりたいと考えております。今年に入りまして、今月に入りまして IHI 様とジャパンマテリアル様の政策保有株の売却をいたしました。加えてスタッフの関連子会社の売却、統合による効率化も実施をしております。今月に入りまして人材派遣事業の外部化を決断をいたしまして、先日発表をいたしました。まあ、この先半年から1年の間で実現できそうな政策保有株式およびスタッフ関連子会社の売却再編等の検討は引き続きですね、継続して進めてまいりたいと考えております。次のスライドでございますけれども、こちらは資本の推移です。東芝は長年 20% 以下という、まあ、レベルでですね、自己資本比率が推移してきたわけでございますけれども、まあ、19年度上期末には 29% に回復しております。また見ていただくと分かるんですけれども、まあ、一番左の、まあ、表などはですね、株主資本よりもですね、のれんと、まあ、繰延税金資産が多いというような、まあ、実質、まあ、債務超過と見てもいいようなですね、状態だったわけであります。に対しまして、現在こう右の方でございますけど、バイバックをしておりますので、少し株の実際のまあ総量減っておりますけれども、まあのれん繰延税金資産ともですね、非常にまあ小さなものになってきております。まあ資本の質がまあ極めて大きく改善したということは申し上げられると思いますし、過小資本の状態からは完全に脱却できたということで、まあ、財務の健全性という意味では問題のないレベルにこの1年間で達成できたというふうに考えております。次のスライドでございますけれども、まあ、こちらは適正資本水準の考え方についてでございます。昨年のですね、東芝ネクストプランの発表の際には、まあ、左の図のようにですね、収益力を改善していって資本をですね、積み上げていくと、まあ、そういう計画としておりました。この度、まあ、取締役と、まあ、議論も、まあ、かなり重ねまして、また外部の専門家の意見もかなり取っておりまして、まあ、この資本を単純に積み上げるのではなくて、資本の適正水準を定期的にですね、取締役会で検証するというプロセスを導入することにいたしました。まあ、適正な資本水準についてはマクロ経済等の影響も受けますし、なかなか固定的に決められるものではありませんけれども、まあ、少なくともバランスシート上のリスク資産であるとか、まあ、偶発債務またはポートフォリオや事業計画などを勘案してですね、算出すること、一定のまあ結論を算出するということはまあ可能だというふうにまあ考えております。で、次のスライドでございますけれども、まあ、こういったいわゆるバランスシートアプローチでですね、出てくるまあリスク量を計算をして、それに対するその資本を確保するという意味で、まあ理論的に出てくるようなものもあるんですけれども、まあ、もう一つはですね、やはり当社と同じようなリスクプロファイルを持つ国内外の有力な同業他社との比較からですね、からもですね、見てですね、まあ、総合的に適正な資本水準の検証を行う必要があるということが取締役会の結論ということでございます。 まあ、この検証にはですね、ゴールドマンサックス様やですね、まあ、世界的な戦略コンサルティングファームの客観的なご意見も頂戴をしております。これによりまして、少なくとも現在の株主資本は過剰な水準ではないということは確認をしております。次のスライドでございますけれども、当社は TSR の拡大を大きな経営目標として掲げております。もちろんキャピタルアロケーション等のですね、財務戦略によって、TSR を上げていくというアプローチもあるんですけども、やはり TSR の拡大には成長が最も重要な要素であるということでございます。このスライドにありますように、まあ、成長率 5% 以上と 5% 以下の企業においてはですね、まあ、これは実際の数値でございますけども、 TSR は全然違いますし、株式のマルチプルは倍ほど違うということでございまして、やはり成長という要素が TSR に与えるインパクトというものが非常に大きいと、まあ、こういったことも、まあ、第三者の評価からもですね、改めて確認をしておるところでございます。そうしますと、この成長にあたって、まあ、どういうふうな資金を取っていくのかということでありますけれども、やはり資本は非常に高い資金でございますので、やはりレバレッジを適度に活用する必要があると。これによって資本コストを下げることが重要であるというふうに考えておりまして、オペレーションの適正化を図ってまいりたいと思っております。ただノホーズにですね、デッドを取ると、レバレッジを取るということは規律上非常にまずいことになりますので、ネットデッドエクイティレーシオ 30%、 ネットデッドに対する EBITDA のレーシオ 100% を目安にですね、規律を設けまして、企業体力以上の過度な負債は持たないというコントロールをしたいと思っております。次のスライドでございますが、適正資本の考え方に加えまして、株主還元の方針についても取締役会でかなり議論を重ねてまいりました。まずネクストプラン期間中の平均連結配当成功 30% 以上の実現につきましては、従来も申し上げておりますけれども、基本ポリシーとして維持するということでございます。また資本が積み上がってまいりまして、適正資本を超える部分、安定的に超える部分については、自己株式取得も含む株主還元の対象になるというふうに考えております。次のスライドでございます。こちらは上場子会社についてでございます。経済産業省のグループガバナンスシステムに関する実務指針、ご存知だと思うんですけども、こちらに基づきまして、上場子会社問題、これ非常に重要なガバナンス問題になるのでありますけれども、この取り扱いにつきまして、取締役会におきまして、深く議論をしてきた、ものでございます。この度、東芝プラントシステム、ニューフレアテクノロジー、西芝電機、この3社につきましては、完全子会社化により企業価値の向上を実現するということを決定をいたしました。このオペレーションによりまして、当社の EPS は20年度で 21%、 21年度では 12% 改善すると考えております。 ROE につきましては、20年度21年度ともにですね、 2% の改善が見込まれます。本件はですね、 EPS の非常に大きな増大からですね、単純に自社株買いしたときには EPS10% ぐらいしか上がりませんので、これ株価にもよるんですけども、今の株価であればそんなもんでございます。自社株価よりもですね、かなり投資効果が高くて、魅力的な投資になろうと思っております。なるべく早期にですね、確実に株主様に価値を提供すべく実行に向けて進めてまいりました。なお、東芝テック、もう一つ残っている上場子会社でございますけれども、 東芝テックおよび当社の中長期的にかつ、持続的な企業価値の向上施策についてはですね、日々ですね、話し合いをしているところでございますけれども、現時点で、持ち分の変動は考えておりません。こちらは上場子会社について、これまで独立性を尊重してきましたけれども、次のスライドですね、完全いや違います違います一つ前、はい、完全子会社化の目的ということでございます。こういったここに書いておりますような目的、やはり、東芝にとってもこの3社にとってもやはりお互いに不可欠な存在でございます。グループの力を結集させて、シナジーを最大化に持っていきたいというふうに考えております。いずれもですね、資本コストを十分に上回る IRR が確保できておることもですね、合わせて、外部の専門家にも確認を取っております。以上がですね、東芝がこの1年間、大きく変化をしてきた、半年変化をしてきた4つのポイントについてご説明をしたわけでございます。次にですね、東芝ネクストプラン成長のフェーズ2についてでございます。東芝ネクストプランの目的は TSR の拡大であると昨年申し上げました。これについては現在も全く変わっておりません。企業価値最大化のためのあらゆる取り組みを強力に推進して東芝を変えていくということでございます。先ほどの申し上げました通り、 TSR 拡大のためには企業としての成長が非常に重要なファクターになるということを申し上げました。成長投資につきましては、もちろんテクノロジー企業でございます。我々の独自に開発したテクノロジーに基づく、オーガニックな投資、オーガニックな成長が基本になりますけれども、中長期の成長を見据えた M&A も必要だと考えております。新たなスキルセットが加わった取締役体制の下で、成長に向けたさまざまな実行体制が整ったというふうに考えております。もちろん何か大規模な M&A を想定しているわけではございません。M&A で大きなのれんを抱えるといったタイプのものは考えていないということは申し添えておきます。次のスライドでございますけれども、こちらは東芝がこれから成長していくに向けたプロセスについてでございます。現在は東芝ネクストプランのフェーズ1でございます。基礎収益力の強化に力を入れておりまして、21年度の目標達成に向けてさらに加速をしていくと、ここはいわゆるハードウェアの東芝としてエクセレントカンパニーになっていくというプロセスだと思っております。加えて並行してですけども、ここから CPS サイバーフィジカルシステムテクノロジー企業へ大きく転換すると、より積極的な成長の取り組みを加速させていきたいと思っております。まさに東芝の成長のためのフェーズ2ということでございます。デジタルエコノミーはこれからが本番ということだと思います。従来はですね、いわゆるコンシューマー関連のですね、データ、いわゆる SNS であるとか検索であるとか、EC であると、こういったものを中心にですね、データが あったわけでございます。いわゆる左端のラインでございますね。ただこれからはフィジカルトゥサイバー、いわゆるハードウェアから出てくる人のデータであるとかものの IoT データというものが爆発的に増えると、2025年には175ゼタバイトに上ると予測されております。1ゼタバイトは1ギガの1兆バイトという、とてつもない情報量でございますけれども、2010年代に入りましてゼタバイト時代に世界は入っておりまして、 これが爆発的に伸びてくると、その中心がですね、いわゆるコンシューマーデータからいわゆるこう、ハードウェアから出てくる、サイバーフィジカルデータに変わってくるということでございます。そういう意味で増えるデータの多くは当社が保有する、事業ドメインの資産、つまり、フィジカルから発生するものが中心になります。私どもにとりましてはこういうデジタルエコノミーの本格化爆発というのは、大変大きな事業機会になると考えております。で、次のページでございますけれども、これは当社が考える CPS サイバーフィジカルシステムテクノロジー企業への進化の方向性のコンセプトでございます。まず開発スタイルはオープンクローズ、クローズクローズからオープンクローズに変わってまいります。いわゆる他社と協調する部分と自社技術とにより競争する部分をうまく組み合わせるという手法になります。いわゆる競合とも組むということでございます。収益構造はいわゆるフィジカル売り切りという、中心のモデルからですね、フィジカルにサイバーリカーリングというモデルを加えて、飛躍的に収益性を高めてまいりたいと考えております。資本の投下の考え方は従来は原子力であったりですね、メモリーであったりということで、非常にこうヘビーキャピタルなものに資本を投下してきたわけでございますけれども、今後はできるだけキャピタルを抑えるライトキャピタルモデルに移行したいと考えております。成長のドライバーもですね、従来は巨大な M&A といったものをやってきたわけでございますけれども、今後オーガニック成長とですね、プログラマティック M&A というものを基軸としてやってまいりたいと考えております。プログラマティック M&A の概念についてはその下の方に記述をさせていただいております。で、次のスライドでございますけれども、これは概念図で、CPS テクノロジー企業の進化の過程では2つの事業モデルがあると考えております。1つは既存の、お客様のバリューチェーン、これを、デジタルで置き換える。で、置き換えることによって我々がそのデジタルの置き換えたところの、リカーリングの収益を獲得するというようなモデルでございます。これを我々デジタルエボリューション DE と言っております。またもう一つはですね、新たなプラットフォームを作っていわゆる競合とも競争するようなデジタルトランスフォーメーションというか、こちらの方が実は事業価値的には大きなものになりますけれども、こういった2つの概念で設計をしてまいりたいと考えております。次の一つ、こちらはデジタルトランスフォーメーションの一つの例でありますけど、先日イフリンクオープンコミュニティの設立を発表いたしました。これはまさにオープンクローズの開発コンセプトから生まれたアイデアでございます。プラットフォーム型のデジタルトランスフォーメーションということでございます。イフリンクとはドアが開いたらライトが光るというようなことでですね、if then型の設定でスマートフォンにつながる機器同士をですね、ありとあらゆるそのメーカーの機器が動かせるというようなサービスでございます。プログラミングが不要でございまして、 IT の専門家を持たないユーザーでも活用できると、さまざまな企業のビジネスの創設機会に貢献できる、エコシステム、サイバー上のですね、エコシステムということになろうかと思います。すでに発表いたしましてからも、200社以上のですね、お客さん、企業様から賛同をいただいておりまして、どんどんこれ仲間を増やしていきまして、ユーザーの新たな価値と参加企業のビジネスチャンスをこのネットワーク上で生み出していきたいと考えております。オープンイノベーションによる仲間づくりと基盤づくりが進むということでございます。またデジタルツイン、こちらはデジタルエボリューション、先言いました DE の例でございますけれども、デジタルツイン、IoT、AI といった、CPS 技術を駆使したビジネスも、次々に実績が出てきております。まず三井物産様との戦略的な協業でございますけれども、英国のグレーターアングリア鉄道に向けまして、 運行ダイヤ、高度なモデリング技術とかですね、シミュレーション技術、AI を使うんですけれども、運行ダイヤの策定支援サービスを行っております。またスペインのゲシュタンプ、こちらは世界最大の自動車プレス部品なんですけれども、画像技術を用いましてですね、溶接の不良の問題とかコスト削減というようなものをやっているということでございます。またファルコンさん、こちらメキシコの火力でございますけれども、こちらも熱効率を高めていくといったことでございます。いずれにしてもこれ以外にもですね、マイスターというような IoT サービスもやっておりまして、すでに13社様に導入が動いているということで、非常に高く評価をいただいているところでございます。いずれにしても CPS テクノロジー企業に向けたいわゆるプラットフォーム型のビジネス、またデジタルエボリューション型のビジネス、両方ともですね、着実に実績を積み重ねていきたいと考えております。次のスライドでございますけれども、こちら従前から申し上げております新規成長事業として力を入れております SCIB 二次電池でございますけれども、新工場の建設が進んでおります。インドでは鈴木様とですね、インドの自動車の 50% のシェアを持っておられますけれども、それの一括納入ということで電池の供給を行いますけれども、2020年の量産開始を目指しております。また国内大手自動車メーカーや鉄道向けに SCIB 採用いただいておりまして、増加する供給を支えるための部品メーカーとの戦略提携など、戦略提携に向けた施策も進展いたしました。パワーエレクトロニクスについてでございますけれども、これは加賀と姫路の工場でですね、生産能力の増強を行っておりますほか、台湾の高速鉄道360両向けの電気品の受注を行っておりまして、成果が着実に出ております。さらに次のスライド、精密医療でございますけれども、こちらも着実に半年で前進しております。ジャポニカアレイにおきましては、ゲノムデータの提供者様の募集と収集を開始をいたしておりまして、すでに相当な数のデータが集まりつつございます。またがんのスクリーニングの検診では、13臓器のがんの可能性を見分けるマイクロ RNA を開発をしております。東京医科大学国立がんセンターと共同研究で検証を進めております。また生分解リポソーム、こちらは信州大学の医学部と共同研究を開始しておりまして、がんの遺伝子治療の分野に展開をしてまいりたいと考えております。最後にですね、当社量子暗号鍵でですね、クォンタムキーディストリビューションという、QKD という技術でございますけれども、量子暗号鍵ではですね、世界最高の技術を持っております。今中国でですね、国家ぐるみで量子暗号のシステムを作ろうとしておりますけれども、西側諸国ではですね、ほとんどございません。我々のものが最高の技術ということで、今後の量子時代を迎えたときに、セキュリティ技術の基本ソフトになる、基本デバイスになる可能性が極めて高い、で我々がそのデファクトを狙えるポジションに現在いるということでございます。情報機密性が求められる政府、これは軍であるとか、または外交といった分野でございますけど、また金融ですね、医療といった分野への導入が念頭に置かれておりまして、すでに国内外の大企業様とかですね、さまざまな有力企業との検討を進めておりまして、20年度にはですね、実用化を目指してまいりたいと思っております。当社はこの技術はハード単体売りは行いません。いわゆるサブスクリプション型のモデルのサービスとして提供していくということを考えております。市場規模は2035年には2兆円を超えると見ておりますけれども、世界中に量子暗号鍵が組み込まれる世界をこの10年ぐらいのめどに実現をしたいと、おそらく今はまだ大きいんですけど、チップ化できる可能性もございますので、そうしますと爆発的に普及するという可能性がございますので、こういったことも考えております。いろいろも話してまいりましたけども、新たな成長によってですね、 23年度に営業利益率で 8% から 10% を達成すると、この考え方は不変でございます。規律ある資本政策と成長戦略の実現によりまして、 ROE 15% が達成できる企業へとですね、最初に申し上げましたチェンジ&グロースの施策を一つ一つ積み上げてまいりたいと思います。また SDGs につきましては、東芝グループの世の中に与えるさまざまなインパクトを改めて認識をしております。ポジティブなインパクトにおいては、あらゆるプロセスにおいて取り組みを強化します。またネガティブインパクトについては、東芝グループの技術力で、脱炭素といった問題でございますけれども、これを最小化する技術を開発していくということでございます。明日 IR デーでこの辺につきましても具体的な取り組みについてご説明をしたいと思っておりますし、東芝グループはすべての企業活動を通じてSDGs の達成に向けて貢献をしてまいりたいと決意をしております。こちらは本日お話しした内容のサマリーでございます。上期は非常に良いスタートが切れました。21年度営業利益率 6% を確実に達成できるよう施策を積み上げてまいります。それを支えるガバナンス体制も整いました。自己株式取得も約束通りに完了いたしました。現在資本市場がテーマにしている上場子会社政策保有株につきましても、先陣を切って取り組みを進めてまいりました。またリスク事業、負の遺産、こういったものの撤退処理の完了というものも行いました。過小資本の状態から脱却をし、財務体質も健全となっております。今後は適切にレバレッジを使いまして、適切な資本水準を維持して、またポートフォリオ管理 5% ルールによるポートフォリオ管理の実施、また資本に関する規律をしっかりした上で経営を進めてまいりたいと思っております。TSR の拡大が目標だと申し上げました。これに必要な成長の取り組みを行います。また自己株取得を含めまして、株主還元方針についても今後とも継続的に検討したいと思っております。加えまして株式価値向上に資する役員報酬等の拡充、またこれを幹部にも広げていくということも行ってまいります。これで足元を固めた上で成長のフェーズ2へ飛躍をしていきたいと思っております。これ東芝のブレブルーパス、ラグビーのチームでございますけれども、東芝には、スーパーヒーローは必要ないと思っております。全員がヒーローになってほしいと、全員で力を合わせて一つ一つ改善を積み上げていく。先ほども、13万人で15万件の、施策改善をやっていると申し上げましたけれども、一つ一つやっていきたいと思っております。そしてある時振り返ってみると、非常に大きな変化が起きていると、そういう大きく変わっていたという、そういう会社にしたいと思っております。引き続き皆様方の温かいご支援をお願いしたいと思っております。東芝、人と地球の明日のためにと、これは東芝グループの変わらない経営理念でございます。私からのご説明は以上でございます。ありがとうございました。
東芝ネクストプランの進捗についてのご説明は以上でございます。質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方は挙手をいただきまして、係の者がマイクを持ちますので、初めにお所属とお名前をお願いいたします。それではご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。それでは一番前の方。
大変ご丁寧なご説明ありがとうございました。 JP モルガン証券の森山と申します。全体的に特に子会社の取り組み等も含めまして、収益構造の変化に関して非常にスピード感を感じることができた内容だというふうには思っております。また一方で今回のそのネクストプランの 増減期分析の表をスライドの9と10にいただいておりますけれども、実際ここまでのところ構造改革ですとかその調達改革、そういったところの進捗というのが、前回のスライドと比較しますと少し進捗がですね、スローにも見えます一方で、売上の構造ですとかリスクバッファー、こういったところも含めますと、非常にこう順調に推移しているというふうにも見えますので、今回改めましてネクストプランで、この増減益分析の作り方考え方を、どのように変更してこられたのか、改めましてポイントをいただければと思います。その上で、21年度に向けまして、現状から見ると利益予想に関しては順調ということかと思いますが、どの程度のこう確信をお持ちなのか、そういったところも含めて補足でコメントいただければ幸いです。
ありがとうございます。この9ページのですね、表でございますけれども、私としてはですね、調達改革につきましては例えば5年間で1000億円とこういう目標を立てておりますけれども、初年度に250億という目標でございますけれども、この現在の進捗についてはですね、オントラックで進んでいると考えております。営業改革その他の改革についてもですね、おおむね私どもが予定をしたシナリオに近い動き方になっているのではないかと思っておりまして、1400億につきましては、これ何があるか分かりませんけれども、残り、2号のところが、140億強というところでございますので、しっかりとですね、達成をしてまいりたいと考えております。もともとネクストプランの策定をしたときにはですね、半導体関連の市況がここまで悪くなるというふうには考えていなかったわけでございまして、ネクストプラン対比で考えますと、年間でですね、200億近いですね半導体関係のですね、ネクストプラン対比の下振れというのがあります。で加えて構造改革もですね、半導体関係で今年は、100億まではいけないですけども、しておりまして、300億弱の下振れ要因がありますので、1400億の数字をやるということはネクストプランの前提に戻りますと、1700億近くですね、数字を達成をしないと1400億できないということになりますので、1400の数字についてはですね、かなり水準としてはですね、高い水準への、無事と言っていいようなですね、高い水準への、ジャンプアップというふうに、捉えております。そういった意味では2400億に向けてちょっと、まずは来年ということになるんでですね、着実にこうステップを踏みたいと思っておりますけれども、今申し上げましたように今年も、かなりの、ネクストプランでは想定していなかったダウンサイドを織り込んでおりますので、例えばそれが、難度の、指標なども見ましてもですね、おおむね、ボトムアップしておりまして、おそらく第3クォーター第4クォーターからは大きく改善してくると思いますし、半導体もいつまでも悪いわけではありませんので、ギガバイトなどは非常に順調ということでございますので、来期はですね、この真ん中、ちょっとまだ設定をしておりませんが、この真ん中ぐらいの数字を達成していけるのではないかと考えております。そういたしますと、次の2400についても、見えてくると、私としてはこの上期で、1400のめどをつけて、下期は今事業部には来年度の計画を今詳細に設計をさせておりまして、かなり積み上がってきております。来年も来年の今頃にはですね、またご報告をして再来年の、2400についてですね、かなり設計ができた状態でご報告ができるようにですね、頑張ってまいりたいと思っております。ありがとうございました。
ご丁寧にありがとうございました。
次の方いらっしゃいますでしょうか。
では一番前の方。
すみません、東洋経済の富岡と申します。大きく2点ぐらいあるんですけども、今回 の上場、参考会社の、取り込みなんですけども、こちらはいずれも成長性が高い会社かというと、
頭打ち感もある感じもするんですけれども、売却ではなくて取り込んだ理由についてまず教えてください。
先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、この機能はですね、東芝の事業にとって必要不可欠な事業であります。したがいまして、売却をするとですね、東芝の本体の事業にかなり大きな支障が生じますので、売却をするのか取り込むのかということになりますと、取り込むという結論を出したというわけでございます。ここに書いてありますように、じゃあ取り込んだときにですね、非常にプアな投資になるということになるとですね、投資はできませんので、私どもとしてはこの完全子会社化によって企業価値が飛躍的に上がるのかどうかというところを、非常に強く検証したわけでございます。それによりまして、今回、EPS が 21% 20年度には上がります。21年度には 12% ということでございます。これも先ほども言いましたように、単純な自社株買いに比べて、かなり高い EPS の改善が達成できるということでございますので、投資としてもですね、非常に意味があるというふうに考えて決断をしたということでございます。 ROE についても、同様で、ございます。それでお答えになってますでしょうか。
何かこのシナジーという意味では、今後、この上場3会社とかもいろいろコスト削減とか、そのリストラみたいなこともされていくんでしょうか。
もちろんですね、従来は上場会社ということで、現在我々がやっております、いわゆる調達改革であるとか、さまざまな事業改革、大規模な事業改革についてですね、全く同じレベルでできていたかというと、それはできていません。したがいまして、統合した後にはですね、そういった我々がやっているプログラムを、しっかりと、やっていくということによりましてですね、かなり、確実性の高いレベルでのシナジーが獲得できると。これ我々が連結子会社ですので、何か他人と話しているわけではありませんので、きちっと彼らとですね、どういうことができるのかということをしっかりと組み上げた、納得した上でですね、今回の計画をしているということでございます。
あと東芝メモリー記憶シェアという名前に変わった記憶シェアについての株式保有については、今その、ある意味中途半端といえば中途半端なところもあると思うんですけども、その、ボラティリティも高くて利益の下の方では影響が出たりとかもしてるんですけども、そこについての株式保有政策についていま一度教えてください。
まだ記憶シェアについてですね、株式の保有政策については結論を出しておりません。半導体についてはですね、メモリー事業につきましては、先ほども申し上げましたように、今は悪いわけですけれども、ほんのちょっと前にはものすごい収益が出ていたということで、非常にボラティリティが高い事業でございます。おそらくこの第3クォーター、第4クォーターにはおそらく黒字化をしてですね、来年度はそこそこの利益が出る状態にはなるんではないかと。今何度のですね在庫もですね、在庫調整もほぼ終わってきておりまして、さまざまないいデータが出てきておりますので、またデータセンター需要が大きく回復してきておりますので、市況としてはですね、ボトムを打って、通常の半導体難度のサイクルと同じようにですね、来年に向けて回復をしていくのではないかと思います。取り立たされております、上場云々というのもございますけれども、こちらはベインキャピタル様の指導の下で行われるものでございますので、そういったものを動向を見ながらですね、社外取締役とも協議をしながら、方針については今後検討していくということでございます。
すみません、最後にもう一点なんですけれども、東芝の方に残っている、半導体の方も今回再編というか、LSI のところを切るとかこう再編発表されて、社債のところでやっていくということなんですけれども、これはもうこれで、東芝の方に残っている今半導体は、そういった一連のものが今一服したというか、これで一つ区切りになったんでしょうか。
そういう理解でございます。
わかりました、ありがとうございます。
次の方いらっしゃいますでしょうか。はい、
では一番あちらの列の4番目の方。
UBS 証券会社の安井と申します。質問3点ございます。1つ目が先ほどの方の質問と同じになると思うんですけど、 LSI ロジックの考え方なんですけれども、まあ、これは顧客の現在の顧客サポートを継続されるという話ですけど、方向性としてはもうその製品が終われば全面撤退になる、で社債残されるといっても東芝としてこれを事業を永久に、まあ、長く維持するつもりはないのかどうかというのを確認させてください。つまり、まあ、社債をやり続けるのか、それとも全面撤退を目指すのか。で、2つ目の、質問は、同じ、15ページのところの ROS5% の達成、20年度、これを、基準にすると。でそういう意味で今の段階でこう 5% いけるかどうかの当落線上というか、もう、今回モニタリングではないところで、もう一度ちょっと、見直さなければいけない事業があるかどうかを確認させてください。最後3点目は、自社株買い7000億が終わった後の分配可能利益、年度末に、3月末でご開示いただいたと思いますので、今の段階で、分配可能資本ですかね、自己本体側の、分配可能利益の、水準を確認させてください。以上です。
ロジックシステム LSI につきましてはですね、まあ、社債を除いてはですね、まあ、サポートということですので、まあ、サポートをしながらですね、まあ、徐々に収束していくというご理解をいただいて結構かと思います。社債についてはですね、まあ、これは非常に収益性も高いですし、お客様もしっかりしたお客様がついておりますので、まあ、こちらの方は引き続きですね、しっかりと事業を展開していくということでございます。それから 5% でございますけれども、20年度の段階で、まあ、ほとんどの事業がですね、まあ、5% の敷地を超えてくるという計画で今考えております。まあ、そういった意味でですね、まあ、来年 の、まあそのまあ、ある意味 今頃ですかね、今頃に、まあ、5% が、まあ、達成が難しいとか、まあまあ、その次の年も難しいとか、まあ、やりようがないとかっていうことになるとですね、また考えなければいけないということになると思いますので、今のところは、来年度までにですね、まあ、5% をほとんどの事業で、まあ、達成をしていくということを、まあ、想定しているということでございます。分配可能額についてはCFO の方から。
はい、はい、分配可能額につきましてはですね、中間期については監査人様のですね、確認を、まあ、通常取らないということになってございますので、厳密な数字のお答えはちょっと控えさせていただきたいと思います。ただ3月末約まあ7000億円ぐらいありましたものがですね、ご案内のように、自社株買いがですね4月以降も続いてございまして、まあ、つい最近終わったという差額分と、それから今回まあ、10円の配当させていただくというところがですね、減額されていく程度だと今のところは思っていただいて結構だと思います。
それは LNG の、930億円は含まれない水準だという理解でよろしいでしょうか。
LNG の方は一旦ですね、エネルギーシステムソリューションの方で計上されますので、単独の分配可能額には今のところは関係してきてございません。
ありがとうございました。最後ちょっと追加なんですけど、1点目 の車のところなんですけれども、私の理解ではちょっと車事業、やはり製品でビスコンティという製品が投資額が大きくて赤字になっていると理解しております。で先ほど車谷さんのお話だとここはまあ利益も出ているというお話だったんですけれども、そこの認識の差異をちょっと、
まあ、ビスコンティについてはですね、まあ、お客様もおりますのであまり詳しくは申し上げませんけど、これからですね、まあまあ、ビジネスとして十分に成り立っていくというふうな時期を迎えます、のでですね、まあ、これからが楽しみな事業ということで考えております。
ありがとうございました。
次の方いらっしゃいますでしょうか。
では2列目の前から2番目の方。
日経新聞の広井と申します。大きく2つあるんですけど、まず、車谷さんへの質問なんですけれども、この中継1年間をちょっと点数で評価するとどのくらいの点数になるのかなってことと、あと CPS 事業なんですが、これが目に見える形で収益に貢献し始める時期っていうのはいつぐらいを目指しているのかって、そこらその2点をちょっとお願いいたします。
自分に点数をつけるのは非常に苦手ですので、まあ、点数つけるのはまあやめときますけども、まあ、点数つけていただくのはもう皆様方ということで、まあ、落第点をいただかないようにですね、一生懸命やってきたということでございます。それから CPS についてはですね、今100近い事業のモデルを設計ができつつはございまして、それを全部足すと実はものすごい事業の収益になるんですけれども、非常に短期的に収益が出るもの、中長期的に収益が出るものとございますけれども、23年度に向けてですね、かなり大きな収益を出していきたいというふうに考えております。実はCPS の具体的な係数計画であるとか、実際 その CPS テクノロジー企業で世界有数の企業というのは一体どんな企業なのだという、具体的な設計モデルについても今検討しつつございまして、これもう少しお時間をいただいてですね、ご披露ができるようにしていきたいと思っております。ただおそらくハードウェアから出てくる企業価値よりも、このデータ事業から出てくる事業価値の方がですね、はるかに大きいということは間違いないと思っておりますので、中長期的にはそちらが東芝の主力事業になるだろうと思っております。
ありがとうございます。もう一つ綱川社長にお願いしたいんですけれども、この 1,2 年でのものすごい改革が進んでいますが、もともとプロパーにいる綱川社長の視点からすると、この改革の成果ってどういうふうに評価しているのか、どういうふうに見えているのか、そしてどんな課題がまだ残っているのか、このあたりをお願いいたします。
はい、ここ数年で、大きく変わったというふうに感じてますけど、社員の士気とかですね、会社の雰囲気という点で申し上げますと、人材の流出も昨年度にも、なくなりましたし、それは止まったし、本年も予定通り新入社員が元気に入って、新風を吹き込んでますし、あと、何よりも上期にですね、このように東芝ネクストプラン目標を達成していると、オーバーして進んでいるということでですね、士気としてはかなり上がって改善していると思っています。それから組織風土という点でもですね、今 CPS テクノロジー企業になろうということで、特に会長なんか の人脈もあって、外からですね、いろんな人をポイントで採用している。それで強化している。その強化した人たちと、東芝のもともといた人たちがですね、うまく溶け込んで、新しい文化を作って、この CPS のビジョンにのっとったですね、改革に向けてうまく進んでるなという感じで、新しいビジネスモデルがですね、できる風土になってきたと、いうことがあると思います。それからあと大きく変わった点としてはですね、この新取締役になって、6月からですけれども、先ほどから説明があったとおり、前から TSR が我々の TSR の拡大が我々の目標とこういうふうに言っているわけですけれども、それに向けて今回具体的なですね、この規律、これが明確化になったということが言えると思います。先ほど の適正資本水準とかですね、この事業ポートフォリオの管理の仕方とか、株主還元の方法、とにかくこの規律、ディシプリンというものが出来上がったということが大きく変わったなと思います。で、変わったところと変わらないところがありまして、変わらないところだけ申し上げますと、社員の頑張りというんですが、本当に苦しい時代、乗り越えてきたんで、その厳しい時代の社員の頑張り、今の頑張り、こういう社員の頑張り、現場の強さというんですかね、そういうところは変わってないということでありまして、この流れを一言で言いますとですね、この綱渡りの時代を乗り越えて、新しい車にこう乗り込んで、成長に向かってエンジン全開と、そんな感じでございます。
ありがとうございます。次の方いらっしゃいますでしょうか。では一番前の方。
メリルリンチの証券の平川と申します。2問お願いいたします。一つ目はちょっと一番最初の質問と被ってしまうんですけれども、上場子会社の完全子会社化についての質問です。この3社については東芝にとって不可欠だということでご説明ですけれども、一つ分からないのがニューフレアテクノロジーというのは本当に東芝にとって必要不可欠であったのかということ、これに対して東芝テックに関しては東芝に対しておいてかなり不可欠であるというような認識を持っておりまして、どうしてこの3社になったのかで、今日の説明を聞く限りでありますと、今回の完全子会社化のテーマというのがEPS の改善、ROE の改善というところに見られますので、東芝テックはここで落ちてしまったのかという印象を受けるので、もしそれが間違ってたら教えていただきたいということです。すみません、繰り返しになりますけれども、なぜこの3子会社が完全子会社化になって東芝テックが外れたのかということについてもう一度お伺いできればと思います。
はい、先ほども申し上げましたように、まずこの3社についてはですね、東芝にとって不可欠であるし、またニューフレアについてはですね、ニューフレアにとって東芝が不可欠ということでございます。ニューフレアはおそらく東芝の技術陣がないとですね、バリューは出ません。従いましてですね、私どもとしてはいろいろ検討した結果この3社を選んだということでございます。繰り返しになりますが、これによって EPS がかなり大きく改善するということによって、株主様にもですね、十分にその成果を還元できると、一種のですね、グループ内のバイバック、グループ内の自社株買いみたいな概念でございますので、そういった形で、今回は構造を、設計をしたということでございます。テックにつきましては、いろいろデータ事業とかですね、さまざまなモデルも今検討しているところでございまして、戦略的にですね、どういうふうに企業価値を上げていくべきなのかと、それに必要なですね、お互いの組み方みたいなものは何なのかといったことについて、まだ確信を持てる議論ができてないということでございます。今のところ持ち分の変更は考えていないというのが結論でございます。
ありがとうございました。2つ目なんですけれども、2つ目は今期の上期の業績についてです。かなり素晴らしい業績だとは思うんですけれども、その中で車谷会長があえて、通常であると上期の営業利益というのは、通年の3割ぐらいであるということをおっしゃられて、今回の500億円を超える、上期の営業利益、これもしその通常であるのであれば今年でも1700、1800億円いってしまうようにも聞こえました。でこの中でその我々の捉え方としては、もし何事もなければ今その上期の実力の回復、実力をもってすれば通期で1700、1800億円いってもいいというふうに思ってもいいのかというところについて、もしコメントいただければと思います。
先ほども申し上げましたように、若干上下の入りくりもございます。TISS 等でですね、先ほどスライドの9ですかね、ご説明をしたように、今バッファーがだいたい110億ぐらいございますので、このバッファーを全く食わなければですね、1500億ぐらいというのは単純に子どもの計算ですけども、出てまいりますけれども、やはり、半導体のですね、TDSC の業績が本当にもう、元にパッと戻れば別ですけども、なかなかそう楽観的にも考えられませんし、米中摩擦等ですね、分からない要因もございますので、今のところは1400億をですね、しっかりとやりたいということを申し上げるということでございます。
次の方いらっしゃいますでしょうか。それではですね、 2列目の奥の男性の方、一番奥ですね。はい、
読売新聞の小野と申します。上場子会社の、完全子会社化について一点なんですが、今日の取締役会 の議論についてお伺いをしたいんですけれども、そのこれから成長フェーズに行くというところの中で、そのキャッシュの使い方っていうのは、その成長投資だとかいろいろな選択肢があると思うんですけれども、その中でどうして上場子会社の、完全子会社化というところにキャッシュを使うという決断をなされたのか、取締役会の中で社外取の皆さんから、その他に使うべきではないかという意見は出なかったのか、そのあたりのことをお聞かせください。
上場子会社の問題はですね、やはりこう日本の産業界におけるガバナンスの問題の、まあ、非常に大きなテーマでございます。やはり今上場会社で子会社を持っている企業は皆さん、そのテーマについて議論をされていると思います。まあ、そういう意味で、まあ、我々にとって比較的政策的には優先順位が高いテーマであったということは言えると思います。まあ、これだけのキャッシュを使って、じゃあすぐにプログラマティック M&A の対象があるかと、そうバタバタとですね M&A をやっていくというわけには参りませんし、オーガニックについてもやはり手順を踏んでやらなければいけないということでございまして、まあ今ある手元のキャッシュ、一定のレバレッジを使って資本コストを下げながらですね、まあ投資をするという時にですね、やはり投資対象として、まあこれだけの EPS が出ていく案件はそんなにないわけでございますので、まあ一番こう、まあ、なんていうか中身もよく分かっていますし、シナジー効果も確実に取れる、まさにこう手元にあるものからまず投資をして、まあ、株主価値を上げていくということでございます。
次の方いらっしゃいますでしょうか。
それでは、一番こちらの列の4番目の方。
すいません、 NHK の井上と言います。よろしくお願いします。少しちょっと、まあ、マクロな視点で伺いたいんですけれども、海外の状況を踏まえまして、御社の計画にどのような影響を与えるのかという点で伺いたいんですけれども、今米中貿易摩擦ですとか中国経済の減速といったところで、川上から川下まで国内の産業界も大きな影響を受けていると思うんですけれども、こうした影響というのは今後御社 のネクストプランですとか計画にどのようにこう関わってくると今考えていらっしゃるのか、ぜひお願いします。
米中の貿易摩擦という意味ではですね、やはり中国ビジネスという意味では半導体ですね、半導体のボリュームがですね、今回 TDSC のところでまあかなり落ちてしまったと、まあ、TDSC も実は前年比で比べますと増益なんですけども、もっと大きな増益を想定しておりましたので、そこがまあボリュームがかなり落ちまして、ただ増益なんですね、まあ、減収増益になっているんですけども、まあ、そういう意味ではそのボリューム効果のところで、米中のまあ影響を強く受けたということでございます。まあ、それ以外のところはですね、まあ、日韓とか米中の影響というのはですね、そこまで大きくはないということでございますし、いわゆる景気変動に対する、まあ、非常にこう、抵抗力の強い今事業ポートフォリオになっておりますので、いわゆる、まあ、全体 そのマクロがドカッと落ちたからですね、まあ、当社の収益が大きくこう右に左に揺れるというような収益構造には今なっておりませんので、大きな意味ではですね、まあ、致命的な影響は全くないと言っていいと思います。ちょっと CFO の方から少し、補足があればと思います。
はい、また決算のところでもご説明させていただきますけれども、車谷に今説明、されましたようにですね、業績的にはかなり、昨年度ですね構造改革も、相当やり、まあ、今年度上半期もやってございますんで、内容的には非常に良くなってきてございます。ですからあとはまあ、特に中国がいつ戻ってくるのかということで、まあ、限界利益も高いビジネスでございますので、一度戻ってくるとかなり出てくるというふうに考えております。
次の方いらっしゃいますでしょうか。はい、では、2列目の前から3番目の方。
ありがとうございます。シティグループ証券江澤と申します。1点だけなんですけども、3社子会社買収完全子会社化に関してちょっと数字の理解を助けていただければなと思うんですが、そのキャッシュの使い方としてこれがどのぐらい妥当かというところを教えてほしいんですけども、先ほどプレゼンテーションで資本コストをまあ十分上回る IRR だというふうにおっしゃったんですけども、実際に投じる金額2000億円に対してそのどのぐらい少数株主利益流出が止まることがリターンなのかなと思ったんですが、過去の実績からいくと100億円規模かなと思うんですけども、その計算でいくと必ずしも資本コストにこう十分上回るというふうに言えるのかどうかというところがちょっと分からなくてですね、ここを助けてほしいというのが一つ、それから EPS が 21% 増加するということなんですが、同様に考えますと、そのもともとのじゃあ投機利益はいくらぐらいで 21% というのはどのぐらいなんだろうかと、ちょっとその改善の根拠を少し教えていただければと思います。以上です。
こちらじゃあ CFO の方からお答えしたいと思います。
まずですね、1問目のご質問でございますけれども、具体的なちょっと3案件の数字はですね控えさせていただきたいと思います。後ほどですね、決算の資料の中にもですね、その改善効果はですね、すいません19年度はまだ出てきませんので、株主資本の低下効果しか出てきませんが、おっしゃるようにですね、少数株主持ち分を取り込んでいくという効果があります。我々ですね、かなりこの3社はですね今まで関連の深い会社でございましたんで、実現できるシナジー、これも相当確実なものを取り込んで、これだけ取り込めるだろうということを想定してございます。それからあと加えてですね、もう一つ効果あるんですけれども、ちょっとこの場では具体的に言うと差し障りがあるので控えさせていただきますが、そういったことを含めてですね、EPS が上がっていくというふうに、算定をしました。具体的にですね、どうしてそういうパーセンテージになるのかというのはですね、ちょっと個別にご計算いただければですね分かってくるのかなと思うんで、この場で詳細の説明は控えさせていただきます。
分かりました。ありがとうございます。
それ最後の質問1問とさせていただきます。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。それで先ほどから挙げていらっしゃる2列目の後ろで今手を挙げている方お願いします。
朝日新聞の内藤です。ネクストプランの考え方にまずちょっと一つ教えていただきたいんですが、1年前に発表されたときに車谷会長はですね、東芝はベンチャー型の企業だということで M&A に対しては極めて否定的で、それからあとバランスシートで苦労した経験からバランスシートの健全さには非常にこだわっている印象を受けたんですが、今日のお話だとそれ若干修正されていて、M&A はいくらかしていきたい、それからバランスシートでもある程度レバレッジは許容するようなことをおっしゃられてましたけれども、これ微修正って言えるレベルなのかもしれませんが、ネクストプランの考え方若干変化したのだとしたら、どういう背景どういう理由でされたのかというのを教えてください。
東芝の、コアの DNA はですね、もう明らかにベンチャー型の事業モデルです。これはもう全く変わりようがないと思います。研究所でまさに量子暗号技術を開発をし、それを事業化していく、ナンドフラッシュメモリーを増岡博士が開発をし、フラッシュメモリーを事業化していくと、それが東芝の基本になります。したがいましてこの基本を全く変えるつもりもありませんし、それがなくなれば東芝でなくなってしまうと、強みがなくなってしまうということでございます。ただしそのプログラマティック M&A というのはですね、そういった東芝のですねコアの強さを補強したりですね、強化をできるっていうようなものに限ってやっていこうということでございます。または今後デジタル事業を展開するときに必要な外部のピースをですね、調達をしていくと、それほど大きな投資にはならないかもしれませんけれども、 そういったものについてはですね、小型の買収をですね、やって全体としてのモデルを強化をしていくという意味で、ございます。それからバランスシートについてはですね、これも全く変えておりません。先ほども言いましたように、キャピタルの質というのはですね、やはりのれんでありますとか繰延税金資産でありますとか、そういったものを、脆弱なキャピタルを除いてですね、ネットのキャピタルが非常に強くなってきておりますので、非常に安定をしていると思います。ただ一方でですね、じゃあ借り入れが1円もない方がいいのかというとですね、それは健全というよりもですね、資本コストをやたら上げてしまうということであってですね、やはり株主様の観点から言うとですね、それは資本の使い方としてはおかしいんじゃないかということになりますので、健全性を維持しながら資本コストを下げていくというオペレーションが、やはり ROE の増加とかさまざまなものに重要であるということでございまして、先ほど来申し上げておりますように、さまざまな規律を入れてですね、健全性が維持できる前提でですね、資本コストをやはり下げていくと、企業価値をそれによって上げていくということがですね、全体の健全性も上げていくだろうというふうに考えているということでございます。コンセプトが変わったわけでは全くないということを申し上げておきたいと思います。
わかりました。あと、もう一点、モニタリング事業についてなんですが、今年度半導体で構造改革をされて、で結局ロジック LSI から撤退するということを発表されたわけですけれども、これによって追加の拠点閉鎖とか人員削減というのが発生するのかというのを教えてください。
基本的には技術者非常に優秀でございますので、他の事業に転用するということが基本になろうかと思っておりますので、大きな形でのですね、追加の費用というものは、想定をしておりません。
わかりました。あとその関連で火力の方なんですけれども、エネルギーシステムズではですね、春に早期退職募集して予定の人数が集まらなくてですね、退職されなかった対象者になってて退職されなかった人たちを、いまだ再配置先がしっかり決まらずに応援の状態でいろんなところに派遣されていると思うんですが、これ国際的に見ると職場のハラスメントのような見方をされるようなリスクもあると思うんですが、この状況はどうされていくのでしょうか。
従業員のですね、自主的な合意書に基づいて早期退職というのが成立するわけでございますし、我々として企業としてですね、従業員とのご相談もしながらですね、お仕事の在り方というものを相談をしているということでございますので、決して何か我々の方で強制的に何かできる、法的にもできないわけでございますので、そこは適正な運用をやっているというふうにご理解いただければいいんじゃないかと思います。
それでは東芝ネクストプランの進捗についての説明会を終了いたします。車谷、綱川、平田は退出をさせていただきます。
どうもありがとうございました。 Thank you。
それでは5時20分になりましたので、2019年度第2四半期の決算の説明会を開始いたします。それでは当社の出席者をご紹介いたします。改めてになりますが、代表執行役専務 CFO 平田雅義です。主計部部長松永康弘でございます。それでは平田よりお手元にお配りしております決算資料の中のパワーポイント資料に基づきまして説明をさせていただきます。
はい、長時間になりますけれども、引き続きお付き合いください。それでは19年度第2四半期の業績についてご説明をさせていただきます。 今お手元に資料を配らせていただいたと思いますが、資料に沿ってですね、少し内容を説明させていただきたいと思います。数字の説明をする前にですね、この第二四半期では先ほど車谷にも、ご説明させていただきましたけれども、無事に LNG の売却も完了いたしまして、昨年行った構造改革の効果あるいはですね、調達改革の効果も、はっきりとですね確認できるような、そういう6ヶ月の累計の数字になってございます。その結果といたしましてですね、全事業セグメントで前年度に対して増益、それからすべてで黒字化というふうな、実績になってございます。また全社の521億円もですね、先ほど少し話がありましたけれども、過去10年間を遡ってみますとですね、メモリ事業を除けばですね最高値になっているという、上期の数字でございました。それではまず5ページ、ご覧ください。総覧表になります。青でハッチングしているところがですね上期の数字でございますけれども、その右隣に前年同期との比較を、載せてございます。上期の売上高でございますけれども1兆7114億円、4% の減収ということになってございます。インフラシステム、ビル、リテール&プリンティング、デジタル、こういったところは増収になってございますけれども、エネルギーシステム、それからデバイス&ストレージ、この2部門で減収になっております。なおですね、パソコン事業が18年の下期に事業売却により連結除外となっておりましてですね、前年同期にはその売上高が794億円ございました。それからメモリー製品の転売、これを記憶者のメモリーをですね、転売してございましたけれども、この転売がですね約500億円ほどですね前年同期に比べると減っているということがございます。加えてですね、そこに記載してございますように為替、円高になってございますので、その影響が130億円ございまして、こういったものを考慮いたしますと実質的にはですね600億円ほどのですね増収になっているというふうな上期の売上の数字でございます。営業損益につきましては先ほど来、車谷の方からご説明させていただいているように451億円の増益、521億円の黒字ということでしまってございます。一方ですね、税引き前損益につきましてはですね1122億円の赤字、前年同期に対して1828億円の悪化でございます。当期純損益もですね1451億円の赤字となってございます。これはですね、ともに営業外損益の方で出てございまして、懸案でありました LNG 事業の処理が終わったこと、それからキオクシアに関してもですね持ち分保損益がマイナスであること、これもですねメモリー事業の需給サイクルが影響しているというふうに思ってますけれども、これが赤字であったということが主因でございます。後ほどご覧いただきますけれども、キオクシアにつきましてはですねメモリーの需要はやや回復基調にあるのかなと我々としては理解をしてございます。今後、これに伴ってですね、キオクシアの業績も回復してくるというふうに考えてございます。それからフリーキャッシュフローにつきましては絶対値で1421億円のマイナス、前年同期に対して1兆7062億円の悪化となってございます。前年同期にご記憶にあると思いますけれども、メモリー事業の売却によるキャッシュの増加、これがですね1兆4583億円、また今期にはですね LNG の処理にあたってですね892億円、こういった支出をしてございますことが影響してございます。次に6ページでございますけれども、株主資本につきましては9月末で1兆570億円、株主資本比率は 28.8% という数字になってございます。 6ヶ月前と比較いたしますと約まあ4000億円、3997億円でございますけれども、減少してございますけれども、当期の純損益のマイナス1451億円、それから自己株式の取得、これは上期6ヶ月の間で2409億円を行ってございますので、こういったことが影響してきてございます。ネットの有利子負債でございますけれども、19年9月末で3229億円の現金ポジションではありますけれども、6ヶ月前と比較いたしますとネットでの現預金が5779億円、減少という数字になってございます。これもですね、主な理由はフリーキャッシュフローのマイナス、自己株式の取得、加えてですね、4月からリース会計基準が変更になってございますので、こういったものが影響してございまして、これも年初で立てた計画通りのレベルで今動いているということです。為替につきましてはご案内のようにですね、円高になってございます。当社の場合には約3円と円高ということです。7ページは詳細なんで割愛をさせていただきます。8ページがですね、上期の営業損益の分析でございます。一番左にですね、18年上期の営業損益、70億円でございました。一番右にですね、今回の19年上期の営業損益、521億円を表示してございます。一つはですね、18年度後半から取り組んでございます調達改革の効果、これが124億円実現していること、それから前年度に実施した構造改革の効果が226億円、実現していること等ですね、こういったものが予定通りですね、上期6ヶ月でさらにはっきりとですね、寄与していることが見えるようになってございます。加えてですね、デバイス&ストレッチを主体とした製品構成の改善、これが95億円ございます。それからインフラシステムやビルソリューションなどの増収効果、これが93億円、出ておりましてですね、合わせ持って451億円の改善、521億円という数字でしまってございます。繰り返しになりますけれども、昨年後半から本格的に開始した東芝ネクスプランの施策の改善効果がこの第二四半期でさらにしっかりと確認できるようになってございます。9ページはですね、営業外損益の内訳でございますので後でご覧いただければと思います。10ページフリーキャッシュフローでございますが、青くハッチングしたところがですね、当上半期でございまして、第一四半期の時にもこういう形で説明させていただきましたが、メモリーがですね少し邪魔をしますんで、これを除いて、それからあと一過性の要因ということで、昨年度税金の生産、還付がですね相当大きな額があったりですね、今回 LNG の、事業損失のキャッシュアウトがあったりですね、そういった一過性の要因をちょっと除いてみますとですね、一番下段が下段で、特にポイントになるのは営業キャッシュフローでございまして、469億円のプラスということで、ここについてもですね、ほぼ予定通り、営業キャッシュフローでプラスを確保できているという数字でございます。投資キャッシュフロー612億円は、これは東芝ネクストプランを予定通り実行していくための計画的な支出というふうにご理解ください。11ページでございます。バランスシート、左が資産、右が負債でございますが、これは6ヶ月間の比較になってございます。まず左側の資産サイズでございますけれども、最上段の現金同等物、これが7183億円でしまってございまして、3月末に対して約6200億円の減少となってございます。フリーキャッシュフローのマイナスに加えて、自己株式の取得、あるいは劣後ローンなどを中心とした借り入れ金の返済、こういったことでですね、現金が減ってございます。一方、下から2段目の有形固定資産、これが5667億円となってございまして、3月末に対して約1800億円増加になってございますけれども、一つは先ほど投資キャッシュローが増えているということと、 もう一つはリース会計基準の変更の影響がここに出ているということです。一番下その他資産でございますけれども7801億円ということで3月末に対して約1000億円減少となってございます。ここにはですねメモリーというかまあ記憶者のですね投資勘定が入ってございましてご案内のように6ヶ月間で持ち分法損失を出してございますので、まあ、その分の減額等が含まれているということです。右の負債サイドでございますけれども有利子負債3954億円で3月末に対して約400億円減少となってございますけれども、これはリース回帰基準の変更によって有利子債が増えている部分と、まあ、劣後ローンなどの借入金の返済で有利子債が減った部分、これがまあ相殺されてトータルで400億円の減となります。まあご覧いただきますようにですねバランスシートにつきましては自己株式の取得などによってですね現金同等物が減少してございますけれども健全な財務体質を9月末で維持できているというふうに理解してございます。12ページからはセグメント別のご説明になります。13ページが総覧表になってございますけれども、まあ、青でハッチングしているところが上期の実績の数字その右隣がですね前年同期との差額になります。先ほど車谷の方からも話ありましたようにですね19年上半期では全事業セグメントで前年同期増益それから全事業セグメントで黒字化ということが、まあ、この表でご覧いただけると思います。14ページエネルギーシステムでございます。売上高全体で2887億円営業損益は106億円の黒字という数字で締まってございます。売上高につきましては前年同期に対して144億円の減収となってございます。これはですね火力水力で国内火力の建設やサービス案件の減少が影響してございます。一方営業損益でございますけれども前年同期に対して145億円の、まあ、全体での増益となってございますが構造改革の効果これがまあ48億円出ていることそれから原子力の過去の案件の生産で、プラス要因がございました。また火力についてもですね国内の不採算案件の減少などによって粗利率が改善してきてございます。まあ、こういったことでですね増益になってございます。15ページがですねインフラシステム上段がインフラシステムでございます。売上高3203億営業損益は108億円の黒字という数字で締まってございます。公共インフラでの社会システム事業の規模増こういったことを主因に増収、まあ、この増収による増益に加えてですね、昨年度の構造改革の効果も出てきており上期として、全体で108億円の黒字ということで締まってございます。あ、失礼。下段はですねビルソリューションでございまして売上2887億円営業損益も157億円となってございます。売上ではですね照明事業で少し減収になってございますけれども昇降機と空調が国内海外ともに増収になり、まあ、全体セグメントとしてはですね増収になってございます。それから営業損益はですね増収による増益に加えまして構造改革の効果こういったものの実現も含めてですね前年同期に対して59億円の改善という数字でございます。16ページがデバイス&ストレージの内訳でございます。全体で売上は4020億円営業損益は117億円ということになりました。売上についてはですね先ほど来から話が出ているですね中国市況の低迷による影響それからもう一つはメモリー製品の転売の減少、まあ、こういったことでですね対前年同期703億円の減収となってございます。調達改革や構造改革の効果などにより、まあ、損益の方は前年同期並みを、まあ、売上が大きく下がってございますけれども確保できているという状況です。 半導体ではですね、ディスクリートとシステム LSI ともにですね、中国市況の影響を受けてございます。まあ、構造改革を行ったことにより、営業利益の方はですね、前年同期に対して増益しているという筋です。ハードディスク他ではですね、キオクシアのメモリー製品の、メモリー製品の転売、これがこの中には含まれてございまして、まあ、そういったことを含めて536億円の対前年同期減収になってございます。営業損益も、まあ、絶対値で37億円、前年同期比較で18億円の減益となってございますけれども、右の方に書いてございますように、この中には上期で、デバイス&ストレージは構造改革をやってございますので、そのコストが49億円入っているということでございます。17ページがリテール&プリンティング、ここは売上2527億円、営業損益が104億円ということで、まあ、消費税対応で、まあ、特に国内のリテールが好調であったということでございます。下がデジタルソリューションでございます。売上1408億円、営業損益が61億円の黒字への転換ということで、ここもですね、観光庁向け、あるいは製造業向けシステム案件、こういったものの規模が増えております。前年同期に対して約 20% の増収という売上の数字です。営業損益はですね、この増収による増益に加えて、まあ、昨年来やってきましたですね、構造改革の効果が実現をしてきておりですね、前年度に対して74億円の改善という数字で、しまってございます。18ページに移ります。受注額と受注残高の推移を記載してございます。まあ、前回まではですね、エネルギーシステムのみをですね、記載させていただきましたけれども、今回からはですね、まあ、受注管理が必要である、まあ、従来からやっておったんですけれども、インフラシステム、デジタルおよび、まあ、昇降機をですね、これに追加して、開示をさせていただくようにしてございます。また一つご注意ですけれども、エネルギーシステムについてはですね、18年度に原子力関係の案件が受注キャンセルになってございますので、まあ、これはですね、キャンセルは実質的にはもう相当前に決まっていて、特に注入も何もしてなかったんですけれども、まあ、正式に契約が解除になったということで、まあ、そういったものがございましたので、前年同期の受注残高からは、まあ、そういったものを外した、まあ、アップルとアップルの比較での表にしてございます。19年度上期の受注額は、先ほど車谷の表にもありましたけれども、19%、まあ、約 20% 増加しているということで、特に、エネルギー関係でですね、まあ、我々源泉受注をしてございますが、まあ、そういうフィルターにかけながらですね、適切な粗利率が確保できる、大型の火力関係の受注が計上できているということで、まあ、今後売上が立っていく案件でございます。一方、受注残高でございますけれども、まあ、右のグラフ2本でございますけれども、まあ、前年同期とほぼ、まあ、同水準ということで、エネルギーに関しては、まあ、受注はいたし、大口の受注いたしましたけれども、過去の案件の進捗がして、進捗が進んでいること、それから、まあ、その他のですね、案件は相当、まあ、源泉受注ということでフィルターにかけましてですね、受注をしないというふうなことも行ってますので、エネルギーについては若干受注残高が減ってございます。それ以外のセグメントを合計いたしますとですね、受注残高につきましては前年同期に対して約 5% 増えてございます。それで表の中には記載はしてないんですけれども、受注高、それから受注残高の粗利率を見ていきますとですね、前年同期に対していずれもですね、1% 程度粗利率は改善してございます。まあ、特に受注残高の方はですね、今後19年下期、それから20年度にかけて 売上が立ってくるものでございますので、まあ、受注残高自体はあまり変わってございませんけれども、受注の質の中身はですね、良くなってきているということが会社として確認をしてございます。補足を2点ばかりさせていただきたいと思います。まず20ページでございますが、株主還元、まあ、自己株取得ということでございます。これも先ほど来いろいろ話が出てましたが、7000億円の自己株買いを完了させていただきました。発行済み株数は結果として4億5500万株ということで、になってございます。それから21ページ、キオクシアの、まあ、情報でございますけれども、ここは少し見ていただいた方がいいのかなと思います。左の上、これがですね、キオクシアの持ち分配損益のクォーター別の推移になってございます。ハッチングしてあるところがですね、2級の実績、まあ、232億円の持ち分配の損失を入れたということでございます。その上がですね、1級の実績381億円でございますけれども、まあ、ここからPPA の影響、それから停電の影響、こういったものを除きますとですね、2級実績は152億円の、まだ赤字ではございますけれども152億円、それから1級では205億円ということで、まあ、損益的には赤字が50億円程度減ってきているという状況でございます。それから右をご覧いただきますと、ビット成長と価格の動向が書いてございますけれども、ビット成長につきましてはですね、この2級は 20% 台の前半のレベルでですね、増加をしているという報告をですね、記憶者の方から受けております。まあ、今まで過去 2クォーターをいろいろ見ていただきますとですね、まあ、相当減少傾向であった、あるいはあまり変わらないという状況でございましたけれども、数についてはですね、徐々にリカバリーをしてきている状況なのかなと思います。それから ASP の方もですね、この、セカンドクォーターは 1桁台半ばの下落ということで、まだ若干は下落はしているようですけれども、過去と比べますとですね、相当底打ち感が出てきているのかなというのが、まあ、この数字を見ると、お分かりになるのかなと思います。まあ、我々としてはですね、こういったデータ、総合いたしますとですね、徐々に、まあ、反転に向かう兆しが見えているというふうに、理解をしてございますが、引き続き注視をしていきたいと思ってございます。まあ、以上がですね、19年上期の実績のご説明になりますけれども、まあ、一旦上期を振り返りますと、東芝ネクストプランでの調達改革の施策、あるいは昨年度実施させていただきました構造改革の、まあ、効果、こういったことが、より具体的に見えるようになってきたというふうに思ってます。それから、昨年来厳選受注を進めていること、それから取った案件のプロジェクト管理の徹底を行っていること、まあ、こういったことによりですね、まあ、特にインフラ関係についてはですね、まあ、エネルギーインフラですね、そういったところについては粗利率が改善をしてきていること、それからまあ最後は将来大きな損失を、まあ、計上する可能性があった LNG を、完全に売却できたこと、まあ、こういった3点がですね、この上期の実績のポイントになろうかと思います。次がですね、19年度の業績予想をご覧いただきます。23ページをご覧ください。売上については3兆4400ということで、一番右に対前回予想を書いてございますけれども、400億円の増収とさせていただきました。インフラシステムが増かなり好調でございまして、400億円上に上げさせていただきました。営業損益の方はですね、まあ、1400億円、少し慎重にですねやらせていただきたいと思いまして、1400億円は据え置かさせていただいてございます。下段はですね、まあ、前回に引き続き参考という形になりますけれども、この部分はキオクシアの第2四半期の、 業績、持ち分放送益のマイナスですね、約230億、これを取り込んで、まあ、前回の見通しからおのおの200億円ずつ減額をさせていただいてございます。それからちょうど中ほどにフリーキャッシュフローございますけれども、3700億円のマイナスということで、まあ、前回予想に対して400億円ほど改善を見込まさせていただいております。上期がですね、まあ、かなり業績が好調であるということでですね、おそらく下期にまあ回収の増加があるだろうということを見込みまして、まあ運転資金部分でですね、改善をしていくということで400億円、アップサイドを入れさせていただいております。まあ、あのポイントはですね、上場会社3社を取り込んだ時の、まあ株主資本と有利子負債に影響額があるということで、数字を書かせていただいてございます。株主資本につきましてはですね、740億円の減少ということになります。まあ、結果として8960億円になるということでございます。これはあの会計のルールにのっとりまして、株式の取得対価、これが3社合計で1960億円、まあ、約2000億円支払いますけれども、これにより獲得する非支配持ち分の母価が今1300億円ほどございましてですね、まあ、その差額をですね、一括して株主資本に計上せよというのが会計のルールになってございますんで、今回の3社のまあ、100% 化によって株主資本は740億円減額となるということでございます。それからネットの有利子負債につきましては、1960億円、これはあのキャッシュを使えますんで、まあ、有利子負債ということでは増加するということで、使用した後はですね、1660億円の、ネットの有利子負債になるということでございます。はい、まあ、株主資本につきましてはですね、これを行いますと 25.2% の株主資本比率ということで、まあ、先ほどあの車谷があのご説明の中にありましたけれども、まあ同業他社さんの水準からするとですね、かなりあのまああのレンジの中には入ってるんですけども、相当下限のレベルにあるということで、まあ、あの財務体質が明らかに悪くなっているということでは全くないんですけれども、あの同じようなプロファイルを持つ会社にと比較しますとですね、やや低い水準に一旦はなるということでございます。24ページがですね、19年度見通しと18年度実績を比較した営業損益の改善状況、まあ、先ほどあの車谷の方もですね、グラフを使ってご説明差し上げましたけれども、ここではですね、上期と下期別に分けてですね、見ていただきたいと思います。一番左がですね、18年度の年間経の営業損益、これがまあ354億円ございまして、その隣に18年度の一過性の要因451億円、これはもう特に下期にございました。ウォーターフォールの下の方にですね、表がございますけれども、その表の一番上段、上期と書いてあるところがですね、先ほどあの上期の分析をご説明した数字とそのままイコールの数字が入ってございますので、ここでは特にあの下期のところをご覧いただければと思います。下期は前年同期284億円でございまして、特殊要因451億円があったということで、まあ、735億円から、まあ出発をするとということで、赤く囲ってあるところ、これはですね、調達改革、営業改革、それから構造改革の効果でございますけれども、まあ、すぐ上にある上期の数字と見比べていただくと、まあ、ほぼほぼ同じようなレベルで今我々の方は見込んでございまして、これはかなり確実に実現性があるのかなというふうに、まあ、会社としては理解してございます。青く囲ってあるところがですね、構成差ということになるんですけれども、前年同期から335億円の改善を見込んでございます。これは大きく2つありまして、吹き出しにも書いてございますように、エネルギーシステムソリューション、 それからデバイス&ストレージでございますけれども、エネルギーの方はですね、むしろ今年度というよりは昨年度ですね、ロスコンを引き当てたことがあります。それで今ずっと6ヶ月間続けてきて、今の下期の見通しでもですね、これ以上のロスコンの引き当てはないということで、あったロスが今回はゼロになるということでの改善になってございます。それからデバイス&ストレージもですね、やや似たような話でですね、前年同期に、特にシステム LSI 関連でですね、かなり採算性の悪い案件の売り上げを立ててございましたけれども、お客様への供給義務もございますのでですね、少し時間はかかっておりますけれども、そういった案件がですね、売り上げが相当減らすことができているということで、粗利率が改善をしているというふうな数字になってございます。かなりですね、上期の状況を見てですね、この数字については下期も確実にできていけるだろうというふうに思ってございます。毎日事業動いてもございますんでですね、確実に実現できるようにですね、下期しっかりとフォローをしていきたいというふうに思ってございます。それから付け加えますと、一番右から2つ目下期の行でございますけれども、リスクバッファーマイナス110でございますけれども、110億円のリスクバッファーを持って下期を走り始めているという状況でございます。次に25ページセグメント別の年度の業績予想でございますが、若干簡単にご説明をさせていただきますと、まず上期と同じようにですね、全事業セグメントは黒字化しておりまして、同じように前年度増益になってございます。エネルギーにつきましては、前回からですね、40億円ほど増益にさせていただいております。特にですね、原子力の過去の案件の生産、こういったプラスがございましたんで、こういったものは確実に年度で残るということで増益にしてございます。インフラシステムではですね、増収基調でございますので、300億円の増収、50億円の増益と。ビルにつきましてはですね、少し照明が主況が悪化してございますので、20億のマイナスを入れさせていただいております。それからデバイス&ストレージ、これはですね、やはり3ヶ月前と比べますとですね、中国市況は今の段階ではさらに少し悪いのかなということで、500億円の減収、110億円の減益を見込み直しております。デジタルにつきましては、これは引き続き堅調で、100億の増収、それから20億の増益ということを、見込みの修正をさせていただいているというところです。以上は説明になりますけれども、先ほども車谷が申しておりましたようにですね、会社としては、今年度1400億円の達成に向けて、調達改革あるいは営業改革の効果を、確実に実現させていくということと、それから、米中貿易問題、中国の時に市況感ですね、こういったところの半導体の影響、あるいは大型のプロジェクト案件も、管理は厳格化してございますけれども、取りこぼしのないようにですね、しっかりとフォローをして、リスクアイテムが発生をしてこないように、万が一発生した場合にもですね、適切にタイムリーに処理をして、業績に影響を与えないような活動をですね、させていただきたいと思ってございます。すいません、長くなりましたけれども、以上でございます。ありがとうございました。
当社からの説明は以上でございます。ご質問のある方は、係の者がマイクを持ちますので、はじめにご所属とお名前をお願いいたします。それでは一番右の列の4番目の方、お願いします。ごめんなさい、そうですね、投資家の方はですね、この後の質疑応答の場を設けておりますので、そちらの方でお願いいたします。この時間、メディアの方のみの質問の時間となります。申し訳ございません。ご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。じゃあ前から2番目の方、お願いします。マイクを渡す。
日経新聞の野口です。大きく2点教えてください。まず営業損益のところで下々で見たときなんですけれども、インフラとこうあのデジタルに関しては意外にこう上期はあの大きな増益だったんですけど、下期対下期で見たときには比較的横ばいになっているので、そのあたりがなぜかというのと、あともう一個あのエネルギーシステムとデバイスに関してはやっぱり下期相当伸ばしていかないと通期の企画に達していかないと思うんですけど、特にどんなところがこう増益効果になるのかというところについて、それぞれ詳しく教えてください。
はい、ありがとうございます。まずですね、インフラとデジタルのところはですね、少しまあ下期があの弱い感じが見受けられるということだと思いますけれども、あの、まあ、あのやってるですね、分社会社の方の今の感覚はですね、下期で予定していた案件がですね、上期に前倒しになって、まあ、お客様のご都合があるんで、まあ、そういうことになるんですけれども、まあ、そういったことでですね、下期から少し売上が剥がれていくと、まあ、上期に前倒っているというのがですね、今の見込みの状況でございます。まあ、あの分社会社の方もですね、これで良しとしているわけではなくてですね、オポチュニティを今あの探っているところでございます。それからエネルギーと半導体ですね、そこについてはですね、先ほどもちょっとご説明しましたようにですね、かなりよく見えているのはエネルギーについて言うと、前年度に、まあ、あのロスがですね、ロスコの引き当てがあったということ、特にまあ火力関係なんですけれども、まあ、これが今回はないということ、それからあの、まあ、これも先ほど申し上げたことなんですけれども、半導体関係についてもですね、昨年相当ですね、あの、まあ、なんて申しますか、あまり採算性の良くないものをまあ、過去から継続して売っていたということがあるんでですね、そういったものの、マイナスが相当程度今処理をして消えてきているということで、まあ、もちろんですね、きちんと努力して新しいものは高い粗利率で、売っていかなければいけないということはございますけれども、まあ、ここの数字で見た感じよりもですね、そんなに厳しいものではないというふうにご理解いただいて結構だと思います。
ありがとうございます。あともう1点だけすいません、あの23ページの業績予想なんですけれども、あの上期で見たときに、あの継続事業税引き前損益が1100億円あるのが、通期で見たときには600億円まで改善しますというのに対して、赤字まで改善しますというのに対して、純損益で見たらあの1451億円の赤字が1520億円の赤字までちょっと拡大してしまうというところで、どうして純損益の方だけ下期より悪化してしまうのかという要因があったら教えてください。
すいません、今は前年同期との比較、
あの前期比で見たとき、はい、上期段階のこう税引き前損益はあの1100億円の赤字だったと思うんですけど、で下期になると通期で見ても600億円の赤字まで改善してくると思うんですけど、純損益になっちゃうと上期よりもさらに拡大しちゃうというところで、なんかギャップがあるように感じるんですけど、はいはい、
そうですね、あの上期よりも年間で見ると、純損益の悪化が少し相対的に大きいということですよね。前年同期にですね、アメリカの連結納税グループでですね、アメリカだけをくくってみると、アメリカの、まあ、我々の経理部門、それからあの PWC アルタさんとですね、PWC とですね、協議した結果、アメリカのグループは国の無税金資産が取れるというシチュエーションになったものでですね、前年同期は国の無税金資産が取れたということで、税金が、まあ、減っていたと、通常よりもですね、それが今回は普通になったということなんで、見かけ上税金が増えたような形になっていて、まあ、年度で見るとちょっと悪くなっているという状況がございます。これが、まあ、下期にあったということですね、昨年の。
ありがとうございました。
はい、次の方いらっしゃいますでしょうか。それでは2列目の真ん中の方。
朝日新聞の内藤です。上場
参考会社の取り込みのことで、すみません、説明があったのかもしれないんですけど、ちょっと聞きそびれてしまったのかもしれないので確認なんですが、これ2000億円弱で、3社買収するということなんですけど、この資金というのは基本的には借り入れで賄うのか、それとも自己資金、借り入れとはちょっとおっしゃってましたけど、自己資金と借り入れだったら、比率どれぐらいとか教えていただければ。
はい、厳密にですね、その辺はご説明をしていなかったと思います。これをこの資金の発生のタイミングではですね、我々まだ手元資金を持ってございますので、この 100% 化についてはですね、手元の現金を使って行っていくということになると思います。それでその後ですね、年度末にかけてかなり運転資金が必要になってくる会社なもんでですね、3月末時点ではひょっとすると運転資金対応でですね、銀行の方になると思いますけれども、少し借り入れを行っていく必要が出てくるかもしれません。上場3社の取り込みは少なくとも、手元資金で行えます。
わかりました、ありがとうございます。あとネクストプランの説明会の時にも出た東芝テックの扱いなんですけれども、まだ決まってないということでしたが、上場子会社は基本的にはなくすという考えからいくと、基本的には同じように完全取り込みか、もしくは売却か、どちらかを選ぶという理解でよろしいんでしょうか。
そうですね、政府の方針はそういうことになっているんで、どこかの時点で判断、最終的な判断は必要ではないかというふうに当社としては思ってございます。ただ、テックにつきましては、先ほど来車谷がご説明した通りですね、何でもかんでも取り込んだり何でもかんでも売ればいいというものではないんで、お互いの会社にとってどういう形がメリットがあるのかということ、それをですね、慎重に検討を進める必要があると思ってますけれども、現在は何も決まったことがございません。
次の方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして、2019年度第2四半期の決算の説明会を終了させていただきます。
それでは定刻となりましたので、ただいまよりアナリスト機関投資家の皆様を対象といたしました2019年度第2四半期の決算に関する質疑応答を始めさせていただきます。はじめに本日の出席者をご紹介いたします。代表執行役専務平田正義でございます。よろしくお願いします。主計部松永康弘でございます。よろしくお願いします。私広報 IRS の木村です。それではこれよりご質問を受けいたしますので、ご質問のある方はその場で挙手をお願いできますでしょうか。では前から4列目の、方。
UBS 証券会社の安井と申します。質問3点、あって、1点目がですね、ストレージ事業部の営業利益ですけれども、これのブレイクダウンをいただきたいというのが、趣旨でございます。でハードディスクが、セカンドクォーターちょっと赤字になっているように見えます。で、これの状況確認と、これに反してデバイス側は100億円を超える黒字になっていると思うので、Q-on-Q で見た場合大きく改善した要因として、できればニューフレア、ディスクリート LSI で方向性だけでも規模感とかですねをいただければと思います。これ1点目です。
はい、ご質問大変ありがとうございます。一応ですね、我々が開示できる範囲をですね、今紙紙の16ページをご覧になってご質問されてるんでしょうかね。
セカンドクォーターだけを切り出して、業績推移を、質問させていただいております。
あ、セカンドクォーターですね。はい、セカンドクォーターはですね、どのように、まず ご質問はハードディスク他というところのご質問でしょうかね。1点はセカンドクォーターだけを引き算すると、マイナス6億円になるという数字の中身ですよね。ですね、どのようにお答えすればよろしいのかということを言いますと、この中にはですね、ストレージ&デバイスの、構造改革費用がですね、先ほど、どこかで説明しましたね、40数億円入ってございますんで、それ以外がですね、まあ、完全にそれ以外がピタリではないんですけれども、ハードディスクになるというふうに考えていただいて結構だと思います。
要するに一過性の構造改革費用がここで40億円、ね、ヒットしたという
理解、はい、49億円というのが紙機全体で入っている構造改革の費用でございますので、この中にその49億円が入ってございます。
49っていいですね。
そうですね、はいはい、
ありがとうございます。で、それ以外のデバイスのところはどうでしょう。
それ以外のですね、引き算するとおそらく111億円になるという数字でしょうかね。2級のね、どのようにお答えすればよろしいのかという、
一過性要因とかですね、あとはできれば NFT の水準、は
い
は
い、そうですね、特にですね、目立ったその構造改革のようなですね、一過性のことはこの中には入ってはいませんが、そうですね、 NFT はですね、相当に、まあ、ファーストクォーターから見るとですね、相当な増益になっております。それから、まあ、システム LSI もですね、ファーストクォーターは赤字だったんですけれども、セカンドクォーターには黒に、戻っているというふうなお答えでご勘弁いただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。で、2つ目ですけれども、フリーキャッシュフローの、ガイダンスがあったんですけれども、今回この子会社の、100% 化の、投資額は投資キャッシュフローに入るという理解でよろしいでしょうか。
そこの部分はフリーではなくて財務調達の方に入ります。ですからフリーキャッシュフローの方には反映されません
ということでいいんですね。はい、ということは、かしこまりました。はい、ありがとうございます。で、あと24ページで営業損益分析を、いただいております。
24ページ
今、はい、出していただいているエレベーターチャート、
はいはい、
これの、右から3つ目の固定費増減で、上期と下期、上期が増益要因100で下期にマイナス120という、説明に、なっているかと思います。でここの固定費が、下期に増えてしまうセグメントとか要因とか、で期初から、かなり、計画を変えられてますので、ここの内訳をもう一度、いただければと思います。以上です。
あ、なるほど、はい、ですね、まず上期で101億円まあ、前年同期から改善しているように見えていますが、これ実はですね、パソコンの部分も限界利益と固定費に分けていまして、上期のこの101億円の改善はほぼですね、まあ、前年同期にパソコンの固定費があったものがなくなったというふうなご理解でよろしいかと思います。それで今度下期の方がですね、まあ、121億円前年同期から固定費が増加するという、今表現になっておりますが、部門的にはですね、一つはビルソリューション3社、ビル3社、こういったところでですね、設備投資をした減価償却費が増えてくるとか、あるいは研究費が増える、それからデジタル TDSL 社ですね、こういったところもソフトウェアの開発の研究費が増えるとか、あと、まあ、東芝テックの方からもですね、 将来の、開発関係の、固定費が増えるというふうな報告を受けております。部門別にはそういう内容でございます。
なるほど。なんか大きいものが入っているというよりも個別
にパラバラの特に特殊なものが入っているというわけではありません、はい、それで、こんなところで私的な見解と言ってはいけないんですけれども、少し、事業をやっている当事者からするとですね、固めに、見ている部分もあるのかなと、財務の立場の私としては理解しています。
ありがとうございます。そこのちょっとパソコンのところなんですけれども、パソコンは構造改革効果には入ってないっていうことでよろしいでしょうか。
それは入ってません。
入ってないんですね、はい、
単純に限界利益のプラスが抜けて固定費のもうコストが抜けてというふうな表現にしています。
ありがとうございます。以上です。
続きまして質問ございますでしょうか。では最前列の方。
ご説明ありがとうございます。 JP モルガン証券の森山でございますが、改めまして、今回の上期のご実績が、これ ご説明いただいたかもしれませんが、13ページのスライドで、事業別にいただいておりますけれども、社内計画に対して、インラインだったのか良かったのか、そうであるといたしましたら事業別に濃淡があるのか、そのあたりを少し補足いただければ幸いでございます。
はい、ですね、まず、表面的な結論で言うと、上期がこうであるというふうな開示をさせていただいてございませんので、あまりはっきり申し上げるのは差し控えますけれども、100億円の単位でですね、我々の当初の計画からは上期は改善をしております。それで、特に改善をしているのがインフラ関係あるいはですね、デジタル関係、こういったところがですね、一つはピュアに、売り上げが増えていること、それからもう一つはですね、下期からお客様のご都合で上期に売り上げが前倒っていること、そういった要因でですね、増益になっているということです。
ありがとうございます。結構大きかったということですね。あともう一点だけすみません、24ページのスライドを改めまして、拝見させていただきますと、先ほどもご質問とご回答ございましたように、固定費のところが少し固めということでございましたが、増減収のところが上期は93億のプラスで、下期がマイナス118で、で対前回比ではマイナス220というふうになっておりまして、この辺は上下でかなりまた数字が大きく違いますけども、ここも少し補足いただければ幸いでございます。
はい、ですね、ここもですね、売上がですね、実質的にはですね、いろいろとこうなんていうんですかね、メモリーの、転売の売上があったものがなかったとかですね、そういった要因を、少し取り除いて考えなければいけないんですけれども、下期だけで見るとですね、その要因を取り除くとですね、売上的にはですね、約800億円ぐらい減ってるのかなというふうに思ってます。で、限界利益の減りが少ないんですけれども、これ118億円ほとんど、そういった要因で売上の減の要因で減ってるということなんですけれども、かなりですね、先ほどもちょっとご説明しましたけれども、一つはエネルギー関係のもともと本当にあらりがないものの売り上げが減っているということと、それから、半導体関係でですね、あらりがもう本当にマイナスだった売り上げがあったものがですね、そういうのがなくなるまではいかないんですけれども、相当縮小しているということでですね、あまり利益に、大きく効いて、売り上げの減りの割にはですね、効いてきてないのかなと思います。
わかりました。ありがとうございます。
他に質問ございますでしょうか。 ではその最前列の横の方。
メリルリンチ中央証券の平川と申します。今同じ24ページの表で一つだけ、あ、24ページかのところで一つお願いします。リスクバッファーのところなんですけれども、おそらくその上1期でその前回のリスクバッファーが140億で今回110億になっていて、その30億を上1期でどこかのところに払い出したというところだと思うんですけれども、それはどこなんでしょうか。
まあ、一番端的なのはやはり半導体のところですね。
かしこまりました。で半導体のところで今その110億のリスクバッファーを置いているというところで、最もその下期に使う可能性が高いというのはやはり半導体のところというのが今お見立てですか。それもし
一応、まあ、会社としてはリスクバッファーであるということで、まあ極力使わないで、過ごしていきたいということですけれども、まあ、あくまで可能性の話ですけれども、やはりリスク要因があるのは中国のところで半導体がですね、何かの弾みで、少しマイナスになる可能性があるかもしれませんが、まあ、そういったことないようにですね、今明日も、福地の方が説明すると思いますけれども、オペレーション進めてございます。
ありがとうございました、
はい、他に、ご質問ございますでしょうか。では前から3列目の方。
シティグループ証券江澤です。ちょっとしつこいんですけども、子会社買収で EPS が増え 21% 増えるというところで、前の説明会のところでは詳細はちょっと言及されないというお答えだったんですけども、もし可能であれば 21% EPS が増える背景が一時的な利益の増加による部分があるのかないのかというところだけ教えていただけませんでしょうか。
はい、一時的ではございません。まあ、その買収する3社の業績が今後いろいろ変動してくればですね、数字は変わってきますけれども、今の計画上で、まあ、従来ですと少数株主に持ち分に行っていたものがですね、まあ、そのまま入ってくるというふうに、ご理解いただいて結構です。この買収を行うから何かが一時的にポーンと出てくるということではございません。
そうしますと、まあ、一般的に考えるとその子会社3社の、それぞれの業績が利益が、まあ、大きく改善する、まあ、相乗効果だったり構造改革だったりというその業績拡大という変化を織り込んでいるから EPS 貢献が大きくなるというのが基本的なフレームワーク。
そうですね、今まで、2つありまして、今までの通りにオペレーションしていたら、少数株主持ち分に抜けていたものがこれは買収するから中に入ってくるということが一つと、それから先ほど来車谷にもご説明してましたけれども、まあ、実現可能なものに厳選しておりますけれども、シナジーの分が 100% 乗ってくると、この2点です。
わかりました。他に質問ございますでしょうか。では窓際の前から、4列目の方。
まあ、これキャプト証券のダミアンタウンと申します。よろしくお願いします。18ページの、受注チャートですけども、今回、19% の受注増の中ですね、エネルギーシステムですね、結構受注を伸びてまして、ここ下期 のガイドですね、の見方どうでしょうか。特にこの受注残ですね、今回は 2% 減ってきまして、と御社の売上高、下期の売上高の数字見たら、またその、まあ、受注残ですね、また減っていくんじゃないかと思うんですけども、まあ今期と来期ですね、この受注状況傾向ですね、どう見ていらっしゃるのか、ちょっと一つだけ確認したいんですが、よろしくお願いします。
はい、傾向だけのお話になりますけれども、下期もですね、引き続き、今のところは受注が好調ということでですね、少なくとも、
あまり受注残を落とすような形にはならないと思います。上期今 19% 前年同期から受注額伸びてますけれども、同じようなペースでですね、受注を増やしていけるというふうに考えております。これもですね、日々受注活動しておりますので、最終結果を見てみないとわからないですけれども、今のところの見通しは我々はそのように見てございます。
この受注の内容ですね、周期性とかそこの案件のタイプですね、それももうちょっと説明いただけますでしょうか。
すいません、受注の、
内容ですね、それと収益性、御社、過去の、ロスコンですね、今後は多分な、どんどんなくなっていくんじゃないかと思うんですけども、この、中身の期待しているその 利益率とかそこは、コメントをいただけますでしょうか。
はい、多分受注残高の話でだと思うんですけれども、受注残高、受注額を増やして、受注残高も増やしていこうとはしておりますけれども、今おっしゃっていただいたようにですね、過去のロスコンの案件もまだ受注残高の中に入っておりますので、そういったものはですね、もちろん今いいものしか取ってませんので、どんどん減ってくるというご理解で結構だと思います。それで、受注残高の中にですね、ロスコンの粗利というのはもうゼロで入ってございますので、そういった意味でですね、ロスコンがどんどん進んでいけば相対的に粗利率は上がっていくということになります。
ありがとうございます。
他にございますでしょうか。ではその後ろの方。
ありがとうございました。 SMBC ニコ証券吉住と申します。2点お願いいたします。先ほど、エネルギーのところで、去年、不採算があってそこが改善しましたというようなお話もあったんですけども、逆にこの、セカンドクォーターに限ってですね、今期に一過性で良くなっているようなエネルギーだけじゃなくて御社の全社ベースで見たときに、何かこう来期に向けては減益要因になるような大型の何かその利益改善があったのかなかったのか、その1点確認させてください。
そうですね、ちょっと私が今頭の中でピックアップできるのは、先ほどちょっとご説明したんですけども、原子力の海外の案件でですね、過去の案件でですね、生産が入ってきたというものがありましてですね、そういったものがこのセカンドクォーターにはエネルギーの中の原子力のところで、計上されています。ですので少しですね、上期の原子力の営業利益率を見ていただくと普段よりも良くなっているということがご覧になられると思います。特殊なところはそのあたりだと思います。
ありがとうございます。2点目が先ほどのセッションでご説明いただいた資本の十分資本の考え方なんですけども、ちょっと外部から見てますといろいろ指標を出していただいたんですが、実際自己資本比率とかですね、外部から見てますとどれぐらいがこう御社にとって余剰じゃないという判断になるのか、外から見ても分かるようなところで、どういったところを見ておけばよいのか、もし考え方ありましたらお願いいたします。
そうですね、車谷が先ほど説明しておりましたけれども、我々としてはですね、一つは、我々のバランスシートの中にどんなリスク資産があるのか、リスク資産と申しましても、何かの弾みでリスクになるというご理解をしていただきたいんですけども、今現在それが完全にリスクだということではないんですけれども、そういったものをですね、積み上げた金額、これ相当はですね、やはり株主資本で用意しておかなければいけないというふうな、積み上げ方式ですね。それからあともう一つは、やはり同業他社さんと競争しているわけなんで、同じようなプロファイルを持っている会社さんと競争する上で、やはり同じような武器を持って、戦わなければいけないということで、同業他社さんの株主資本比率も 参考にしていかなければいけないというふうに思っています。まあ、この2点ですかね。あとは、まあ、大きな景況感の悪化がちょっと近い将来見込まれるのかどうかというところもですね、株主資本ってリスクに備える金額お金だと思ってますんで、そういったことその3点を総合的に勘案して組み立てていくということになろうと思います。都度ですね、先ほども車谷に説明しておりましたけれども、執行サイドで、それをきちんと整理をして、取締役会でご審議いただいて、適正な株主資本はいくらだということの中でですね、いろいろな資本政策を行っていくという仕組みに、今変えて、いくつつございます。
はい、よろしいでしょうか。他に、ご質問ございますでしょうか。ではその横の方、はい、
再度すいません、UBS の安井と申します。あと追加で1点だけ、半導体の構造改革 LSI の撤退なんですけれども、来年度を考えたときに、どれぐらいの売上高規模だとか、収益性に関する、ヒントをいただければと思います。で、今後この下期に向けてこう売上はどうしても減ってくると思うんですけども、社債は残すというお話もいただいておりますので、ちょっとどういう人員、工場、生産体制、あと調達体制になるのかというのを、今一度確認させてください。
そうですね、ちょっとこの場で私の方から申し上げられるのは、先ほどの、あまり採算性の良くないロジックのところをやめるということで、その売上規模は、数十億円単位だと思います。それで、その他、社債が中心になるとは思いますけれども、それをどういう規模感で伸ばしていくのかというのは、もし明日お時間があればですね、福地がいろいろとご説明すると思いますので、その中で踏み込んで聞いていただければと思いますが。
よろしいでしょうか。他にご質問ございますでしょうか。では前から2列目の方。
三井住友 DS アセットの島田と申しますけれども、基本的に1点なんですけど、また18ページの受注なんですけれども、せっかくこれだ出していただいているんで、これもし1級と2級に分けるとどういう伸び率になるかっていう数字がお持ちなのかというところと、あとですね、その選別受注をしていながら、こういう世の中で 19% も伸びているのはちょっと驚きなんですけども、普通選別受注すると受注伸びは鈍ると思うんですけどね。その IT が伸びているのはどこの会社も、NEC は冷え込みましたけど、大体伸びているのでそれは分かるんですけど、そもそもその選別受注してなんでこんなに伸びているのかという背景がもしあればですね、教えていただければ、この1点だけちょっと確認をお願いします。この1級と2級の動きとですね、お願いします。
そうですね、まずですね、選別受注している割には 19% も伸びてけしからんとはおっしゃってないと思うんですけれども、
素晴らしいと言って
ますですね、特にこの本当に19年の上期は特殊的にですね、エネルギーの火力関連でですね、大きなまさにいいものが取れてます。これはですね、コーポレートのプロジェクト審査部というセクションがあるんですけれども、そこが中身のコストをですね、きちんと見てですね、もちろん火力の関係者が見積もったものですけれども、それをレビューして、確実にですね、先ほど来5% の営業利益率をキープという水準がございましたけれども、それを上回るですね、利益率が出るであろうというふうな案件をですね、受注をしました。ですからこの上期のエネルギーの件についてはそんなに毎回毎回ある話ではないというふうにご理解いただければと思います。
要はこれが1級に入ったか2級に入ったかによって1級と2級の伸びは多分結構変わるんですね。そうするとね、
そうですね、
なんか1級と2級のもしこう動きがあったらすいません、ありがたいですけど。 すいません、ちょっと手元の資料で明確に答えられないんで間違ったことを言うとまずいんで、後でですね、はい、ご説明させていただきます。
はい、ありがとうございました。
他に質問ございますでしょうか。よろしいですかね。はい、ではお時間となりましたので、これにて、質疑応答の方を終了させていただきます。本日は長時間にわたり、ご同席いただきまして誠にありがとうございました。
どうもありがとうございました。